こんばんです。来ました。はい。ということで、今日とて配信しようと思うんですけども、前回オープン2チャンネルの怖い話、怖い話じゃない、百物語か。を読み終えちゃったんで、今回は陸物読みということで、適当にやろうかなと。思っております。で、ジイタレス読みで、50、お茶コン回線治ったのねと。治ったっぽいですね、ついさっきぐらいのあれですけど、はい。で、51、イサムさんこんばんはと。Wi-Fi との戦いに無事勝利ですなと。自分何もしてないんですけどね、別にパソコンもスマホも Wi-Fi 繋がんなかったんで、全然だから困ったもんだなと思ってたら、今さっき、繋がりましたね、ということでなんとなく確認したら繋がった方が良かった。で、52、こんばんは、間に合ったと。あざす。はい、ということで、まあ、ある意味、繋がんなかったから久しぶりに昔の自分の配信とか、まあ、動画の方のやつですけど見たりしたんで、ある意味それは貴重だったかもしれないですね。そんな時ぐらいしか見ないんでね、そんな時ぐらいっていうか、そんな時ほとんどないんですけど、はい、まあいいや。で、ですね、いっちゃんはじめは陸物なんですが、ですね、 ピリッツっていう漫画が、まあ、雑誌がありますけども、そちらの方で連載されてる、方で、変国のシュベスタっていう、漫画がありますけども、それのですね、作者の、竹吉実さんからですね、いただいた話ですね、叩く音っていう題名の話です。まあそんなに長くはないかな。まあとりあえずそれから、叩く音っていう題名の話からいきたいと思います。つい先日本当にあった話です。怪談というほどではないのかもしれませんが、どうにも腑に落ちないので誰かに聞いていただきたく書いてみました。私は2ヶ月前ほどこのマンションに越してきました。マンションといってもオートロックなどではなく、外見は団地のような雰囲気です。私の部屋は最上階の角部屋、また隣も一人暮らしらしく、話し声なども聞こえないので夜はとても静かです。その日も私は普段通りに寝室で眠っていました。目が覚めたのは何かを繰り返し叩くような大きな音が続いたからです。寝ぼけていた私は同じ階に改築工事中の部屋があることを思い出し、こんな夜中に工事と思いました。それほど大きな音だったのです。音はバンバンバンバンと続き、少し休んでまた始まります。私の頭も次第に眠りから覚め、こんな時間に工事などあるはずがないと気づきました。携帯で時間を見ると3時38分。隣の人が何かしているのだろうか、少し静かにお願いしますと言ってやろうか。私は体を起こすと、外へ出られるようカーディガンを羽織って玄関へ向かいました。そこで初めて音の正体に気づきました。バンバンバンバンというその音は、隣の部屋の鉄の玄関の扉を力いっぱい叩く音だったのです。そして音の合間合間に女性が泣きながら何かを言っているのです。おそらく、開けてよ、開けてよ、それと寒いよとも聞こえました。私はゾッとするものを感じました。ドアの向こうにいる女性は隣人の恋人で留守中に来てしまったなどと考えれば一応辻褄は合うのですが、それにしても様子がおかしいのです。おそらくもう20分近くドアを激しく叩き続けていますし、一方声はひたすら開けてよと寒いよだけを繰り返している感じです。ドア1枚隔てたところに自分がいることを女に悟られるのが恐ろしく、私は息を殺してそっとドアスコープを覗きました。しかしドアスコープは表面に傷がついている上、中に埃が溜まっていて、埃が入っていてよく見えません。インターホンがついているので越してきて以来覗いたことがなかったのです。玄関の暗がりの中で私は考えました。まだ10月とはいえ明け方は冷えますし、女性は正気ではない様子。もしそこで眠ってしまって凍死などしたら、かといってドアを開け女と対峙する勇気はありません。包丁を持っていてもおかしくないと思わせるような調子でドアを叩く音は続いているのです。私は通報することにしました。110番をするのは初めてだったので携帯を持つ手が震えました。話し声を女に聞かれないように寝室の方へ戻り、小声でことの次第を話すと警察官が来てくれるとのこと。そちらに行った際に直接話せますかと聞かれましたが、もう玄関を開けるのすら怖くなっていたので躊躇していると、では電話ならと聞かれて了承しました。 これから向かいますが、もし女の人が助けてと言っていたり、何か起こった時はまたすぐに電話してくださいと言って相手は電話を切りました。玄関に戻り、早く警察が来るよう祈りながら待ちました。音と女の声は続いています。警察はなかなかやってきません。私は携帯を見ました。3時59分、もう通報から10分以上経ってます。もしかしてこういった騒音の通報などは後回しにされるか、来てくれないのでは。私は音のすぐ近くにいることに耐えきれなくなり、寝室へ戻って布団の上で警察を待ちました。やがて音が止みました。耳を澄ましても音も声もしません。そっと玄関へ行ってみましたが、何も聞こえません。警察が来て女を返したのだろうか。それらしい声も足音もなかったが、警察から電話が来るはずでしたが、それもありません。このままでは眠れないと思い、私はまた警察に電話しました。先ほど通報した〇〇ですが、その後連絡がないので。聞けば、先ほどの電話で直接話せるかと聞かれた際に私が断ったので、事後連絡されないようだと判断し、かけてこなかったのだ。ああ、それではこちらのマンションの方には来てくださったんですね。はい、通報いただいた階とその下の階とに渡って調べましたが、ドアを叩いている音も通路にいるものも発見されませんでした。え？混乱する頭の中で辻褄を合わせようと考えます。女は諦めて、またはパトカーを目にして警察が来る前に帰った。マンションにエレベーターは一つしかないが、階段があるからそこを通れば鉢合わせはしない。その後に警察が来たが、私は寝室に戻っていたため足音が聞こえなかったのだろう。どうやらそういうことのようです。そうでしたか、お騒がせしてすみませんでした。私はそう言って話を終えようとし、最後にふと思い立って一つ質問をしました。ちなみに通報から何分くらいで来ていただいたのでしょうか。通報いただいてから 4,5 分で現場に着きましたよ。通報から 4,5 分、私がまだ暗い玄関でドアを叩く音と女の声を聞いていた時間です。以上、叩く音っていう題名の話でございました。はい。で、次、あ、行く前に自打ですよ。53 以前ツイッターのダイレクトメッセージにリクしたんだけど、やっぱ話が長すぎてダメかと。あ、リクもらってるのは何個かあるのは覚えてるし、基本的にリクもらったらお気に入りに1回入れるので、あるっちゃあるんですけど、まあ、リクもらったイコール全部自分が読むってわけではないので、基本的には読もうとは思いますが、なので、まあそういったことだと何をリクされたかが分かりませんが、なんかとりあえず長いのをはいくつかいろいろとリクもらっているっていうのはあるんですけども、 とりあえずそんな感じですね。で、54、音の害は、怖いより先にブチ切れそうになるなと、まあ、うっせえなというふうには思うんでしょうけど、まあ、自分は人のこと言えないですけど、配信してるし。で、55、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。M ステと同じくらい久々に生で拝聴しますと。M ステと同じくらい。自分は全然もうテレビがないからね、あれなんですけども。で、56、伊佐さんありがとうございましたと、竹内さんから、はい、リクいただいた方から直接、書き込みをいただきました。ありがとうございます。はい、ということで。で、次、まあ、そうやってリクもらってるものがあってですね、あるわけですが、まあちょっと自分もどれをリクされてどうこうっていうのはちょっと覚えてないんですけども、で、ジータレスミ57、最近おっちゃんの録音聞いてるんだけど、イサムファンってとこと YouTube にアップしてる人は別々にやってる無関係の人なのと。まあ無関係ですね、別々の方ですね、全然違いますね。はい、それぞれ、別々の方がやってます。それぞれそうやって別々の方からそういうのをそのアップしていいっすかという話が来たので、まあいいっすよということで、やっていただいているという形ですね。特に、何にもあれです。で、58、喋り声はともかく地面が揺れるような打撃音とかガキを叱るババアの叫びとかはきついからねと。ああ、ガキを叱る。あ、そういうのはないね。自分のところは。地面が揺れるような打撃音っていうか、そのなんだろう。ドスドス歩いてる音とか、あとは、なんだろう。ずいぶんでかい音で聞いてるんだなっていう、その、ズンドコズンドコっていうのが聞こえる。ズンドコズンドコじゃないけど、トントントントントントンみたいな。なんか聞いてんだな、みたいな。なんかリズムよくこう、ドラム叩いてるので、まあ、ドラムじゃないんだけど、まあ、音のこう音圧が聞こえてくる、来る感じ、すげえなと思って、相当でかい音で流してんだろこれっていう感じのやつは ありますね。パないね、この音量はっていう、低音聞かせてねみたいなやつ、やつはありますね、はい、ありましたね。しかも結構夜だから響くみたいな、はい、で、ですね、俺これやってないと思ってやりますけど、多分こんな長いっていうか結構なんか分かれてるから、これはやったことないですけど、ビデオの中の友人ってやつなんですけど、なんかいっぱいこう章が分かれてるみたいなんですよね。で、それをまあ一気に全部やるってよりも、まあ一つ一つ章が分かれてるので、その章を分けてまあ読めるとこまで今日読んで、さらにそのなんだろう、次の配信で読むとか、まあなんかこうやっていこうかなと思います。で、ビデオの中の友人っていう題名のやつと、そこからまあ副題みたいのがついてくるんですけども、行きたいと思います。まず、副題なしのやつから。 去年の夏に体験した話。最初に言っておくけど、実話だから短いしつまらないかもしれない。ただこの体験は今までずっと幽霊はいないと思っていたのに、いてもいいかなって思うようになったきっかけです。今は就職のため実家を離れてるが、正月と盆の長期連休で帰郷する。帰郷すると幼なじみたちと遊ぶのが習慣だ。地元に残ってる幼なじみたちは普段ほとんど遊んだり連絡を取り合ったりしない。夜に到着の連絡をすると、すぐに河原でバーベキューすることになった。ワゴン車に A とビデオカメラ片手の B の2人が乗り迎えに来て、帰りの連中は1人ずつ拾っていこうといつも通りの乗り。翌日仕事が休みの C、D も合流し、連絡が取れなかった E のところへは押しかけることになった。 A は俺たちより4つ年上で面倒見もよく、昔から皆の兄ちゃん的存在。俺たちが中学の頃から車の免許を取り、かなたこなた連れて行ってくれる。特に野心や我が強いわけでもなく、存在感も薄め。 B はお調子者だが、誰よりも幼馴染を大事にしてる。幼少期から空手と少林寺拳法をやり、切り込み隊長的存在だが、ビデオカメラを購入してから後ろで撮影するようになった。集まるときにビデオカメラを回すようになったのは就職してからだ。いわく幼馴染で集まるときは俺にとって最も大切な思い出だからだそうだ。 C は小学校まで俺の家の隣に住んでた女。引っ越してからもずっと家族ぐるみで仲がいい。小6までは男勝りで一番活発だったが、その後髪を伸ばしたり女っぽくするようになった。親同士は俺と C が結婚すると本気で思ってる。就職してからは顔を合わせるたびに、式はいつと聞かれる。小さい頃を知っているので女として見ていないが、周りからの人気はすごく高い。 D は常にフラフラしてる自由人。18歳になってすぐ英語も喋れないのに、持ち物すべて売ってベガスで人生の勝負かけてくるとアメリカへ。すべて負け、アメリカで一人浮浪者になりかけた強者。帰国後一言目が、航空券を往復で買ってなかったらやばかった。 E は文武両道、とにかく頭が切れ、行動力判断力ともにずば抜けてる。例えるなら漫画に出るような完璧人間。欠点は昔からズバズバ言うので小さい衝突が多々ある。 A とは対照的に野心も我も強い。かなたこなたっていうのはあちこちでした。すいません。車内で俺、 A は相変わらず皆のアッシーだな。 A、フルてかアッシー言うな、迎えに来ないと俺の家にバイクや車止めてくるだろう。おお、そういえばいい仕事辞めたらしいよ。俺、マジでプログラムの仕事面白いって言っただろに、今何やってんだ。学年一の出世頭がもったいない。 B、 ああ俺も聞いた、プーらしいよ。俺、まあいいのことだから、企業とか何か考えがあって辞めたんだろう。それが何かあったんだろう。 B、中高と生徒会長までやって大学も首席卒業するやつだ、理由があるんだろ。 A、 この年でマンションをキャッシュで買っちゃうやつだしな、俺なんかまだ実家だぜ。 D、 なあ丸々俺のことボーナスってうまいの。 C、 丸々ちゃんの匂いは変わらないね、なんか安心する。俺、 C、 暑いからくっつくなよ、などと他愛もない話をしているうちに E の家に近づいた。マンション前に E の姿が見えたので窓から呼んだが、聞こえなかったのか E は安全確認のためにこちらを軽く見ただけでマンションに入っていった。その顔は少し痩せたようだが間違いなく E だった。マンション前に車を止め、俺、B、C、D の4人で E を呼んでくることに。部屋番号を押そうとすると B が、E はまだ部屋についてないだろう、エントランスの扉って管理用のコードで開くんだよと簡単にエントランスの扉を開けた。なぜ知ってるんだ。すぐ部屋に到着した。 相変わらずエアコンの温度設定は18度のようだ。玄関の扉が結露してる。インターホンを押すと同時にドアを開け、4人でいい出かけるぞと叫ぶが反応がない。先ほどマンションに入っていくのを見てる。電気はついていてエアコンもついてる。階段を上ってて、エレベーターで抜かしたのかもしれないと少し待つことに。数分経ってもEの姿が見えないので、中にいるのかと立ち上がる、違う、中にいるのかと上がることにした。Eが愛用のココナッツ臭がする廊下を進む。リビングの扉の前に来るとEの寝ている頭だけが見える。俺がいるいると言いながら勢いよく入ると、Eはこちらに背を向けて横になってる。一緒に入った3人も、おい、何しかとしてんだよと、などと言いながらカメラのレンズを向けている。想像し、俺たちに反しピクリともしないE。不穏に思い近づくと、Eは死んでた。死後時間が経っていたのか、肌の色が変わり、腐乱しかけている感じだ。形式的に冷たい首に手を添え、脈と呼吸を確認するも、生体反応は見られない。腑に落ちない。俺たちはEを追いかけてこの部屋に来たのに、明らかに死んでから時間が経ったEの姿。俺は死亡を確認後、警察と消防、Eの自宅に連絡。俺の死んでるって言葉を聞いて、 B はカメラを持ったまま膝をガクガクと震わせてる。 C はスカートの端を握りしめたまま崩れ落ち、いやいやしながらポロポロと涙を流してる。 D はなんでだよ、さっき普通に歩いてただろと叫んでる。下で待ってる A に電話すると、は？何バカなこと言ってんの？さっきEいただろ？と信じる気配もない。信じないAに、今から警察と消防が来るからとだけ伝えた。ほどなく警察と消防が到着し、状況説明。皆が口を揃えて、Eを追いかけて部屋に来たというので、警察もはてなという状態だった。B が、俺全部撮ってましたと録画した映像を見せる。そこにはヘッドライトに照らされたEの姿が映ってる。ショック状態の俺たち。現場での聴取も終わり、鑑識も到着。俺たちはビデオカメラごと映像が入った SD カードを押収され、後日連絡するとのことで解放された。まだ落ち着きを取り戻してないので、ひとまずファミレスへ。日が昇る頃に解散し、それぞれ帰宅。 C はまだ一人になりたくないとのことで、俺と一緒にいることになった。後日警察より事情聴取の連絡があったため出頭。発見当時の状況や関係を話し、すぐに解放されたが、死因は不明で、病死と殺人の両面で調べているが、不審な点が多いとのこと。思い当たることはないかと見せられた写真には、真っ赤に塗られ、大量にお札を貼られた寝室など気味の悪いものもあった。盆の連休も終わり、俺たちはEのショックも抜けないまま日常に戻った。9月に入った頃、Eは病死として処理されたと連絡を受けた。発見は死後1週間だったが、エアコンのおかげで腐乱していなかったそうだ。その時俺はこれで終わると思ってた。10月に入り、突如 B から電話が入った。年末年始の長期連休も遠い時期に電話が来るのは初めてだ。 B、押収されたカメラが戻ってきたから中を確認したんだけど、何やら言いづらそうにしてる。俺、いいのあれだろ、どうした？ B、 あの日警察と一緒に見たよな。あの時と映像が少し変わってるんだよ。俺、ん？電話だけだとわからないから CD に焼いて送ってくれ。あとオリジナルデータが入ってる SD カードはEの最後の記録だから、そのまま保存してくれ。 B、まあ、SD カードを消す気はないよ。それより C に言うなよ。まだ気にしてるはずだから。中学の頃から B が C を好きなのを知ってる。届いた CD を見ると B の言う通り、確かにあの日見た時と違う気がする。 E は安全確認のためにちらっとこっちを見ただけだったのが、 CD では数秒間こちらをじーっと見てる。 B に編集したと聞くも未編集とのこと。 拡大したり何度か見直しても新しい発見がないので、そのままにしておいた。11月、また B から CD が届いた。中の手紙に、また E の映像が変わってる。 PC にコピーした方はこの間と変わってないが、 SD カードの映像だけ変化してると記されていた。確認すると E がこちらを向いて何かを喋ってるようだ。声はなく何を言っているのかわからないが、口が動いてる。年末帰郷すると幼馴染たちが8人集まり、例年のようにお帰り会&忘年会&新年会を開いてくれた。違うのは E がいないことだけ。1月1日の昼頃、12月31日から続いた宴も終わり解散。俺は一度実家へ帰ると B の家、B の家で例の映像を確認すると、また変わってる。聞き取れないが、少し E のうなり声のようなものが入ってる。 E は俺たちに何かを伝えたいのかもしれない。このまま E の伝えたいことが分かるまで待つことにした。今月2月に届いた映像では少し聞き取れるようになっていた。 E、 みんな、あ、がと、遊べ、ごめ、けん、に、近づく、な。現状ではまだここまでしか聞き取れない。声が飛び飛びだから最初俺のように聞こえるのも聞き間違いなのかもしれない。後半は死してなお俺たちを守ろうとしてくれているのか。E のメッセージは現在進行形で変化を続けてる。もし霊がいて会話ができるなら E に会いたい。何を伝えたかったのか、何があったのか。俺も伝えたい。ありがとうと。以上、ビデオの中の友人っていう題名の話でございました。で、次行く前にGダレス読み59、おっちゃんも霊圧で反撃と。まあおっちゃんでもないし霊圧もないんですけども、てか霊圧ってなんだ、うん、で60、それと、これが陸したやつなのか、ああたまたまだ。で61、新興住宅地だと夕方疲れて帰ってきてもガキの帰省がうるさくて辛いと。ほう、そういうのはないな、自分とかはな。まあそれはそうだな、基本一人暮らしの人が集まるところだから。で62、カナダコナタって書いて、これそう読めなかった、これあちこちって読むんだねこれ、初めて知りました。63、一定以上のデシベルをカウントして何回か発生させたら警告が鳴るシステムが欲しいと。すげえな。でも多分ね、あ、その場所を教えたらダメだね。あのどこで拾うかって、そうしたら絶対そこ塞ぐやつ出てくるでしょ、うん、で64、なんちゃってノベル感半端ないっすね。ガトーさんじゃないけど人の理想を形にしたような話に聞こえると。ああ、なるほど。まあ、とりあえず自分陸あったから読む。で65、番はおっちゃんの Wi-Fi 直ったのかなと。違う、自分の Wi-Fi が直ったというよりも別にあの自分は何もしてないんですけど、あの別にパソコンが死んでるとかスマホが死んでるわけじゃなくて、スマホなんてこの前買った 6S だし、まだ、うん、あのしかも普通に使ってたしね、いきなり壊れてるあれじゃないんだけど、でなんか繋がんねえなと思ったらやっと繋がったって、うん、そのなんだろう、こうまあいいや、はい。で、66、いたこさんのビデオの話の亜種みたいだなと。あ、どんな話でしたっけ。で67、おっちゃん生配信を初めて聞きます、頑張ってくださいと。はい、アザンス、まあ、おっちゃんじゃないですけど頑張るというか普通にやります。で68、なんかいい話となのかどうか分かりませんけど、はい。で次が、ビデオの中の友人、原因究明 っていう副題のやつ。E の死後、日常に戻ったと書いていたが、あんな異常な状態を直に見ている俺は原因を調べることにした。自家、他の3人には見せないようにしたが、死後時間が経っていたため、ブヨブヨに歪んだ眼球で大きく見開かれた目と首のかき傷、警察署で見せられた狂ったような寝室の写真が鮮明に思い出せる。原因調査と父が他界後、 E と会った頃には母子家庭だった。女手一つで立派に育てた一人息子を亡くした E の母が心配だったため、土日に何度か帰郷していた。自宅から実家までは飛行機を使っても片道3時間ほど、新幹線では5時間ほどかかるため、幼馴染たちには連絡を入れず、実家と思い出し泣きをする C にのみ連絡を入れる。と言ってもあまり実家に顔を出すと親が心配するので、旅費節約のため宿泊費折半で C とホテルに泊まることの方が多かった。B、 ごめん、何もしてないよ。 E の死から半年が経った頃、 E の母と話した後、そのままにされていたマンションや返された遺品を調べさせてもらうと、ノート PC と E の実家の机の引き出しの裏に貼り付けられていたノートに手がかりになりそうなものを見つけた。俺は E の母にノートとノート PC を借り、自宅で調べることにした。職場の博士もそうだが、頭のいいやつというのはなんでノートが汚いんだ。行を無視したキーワードの走り書きが突然始まる計算、果ては中二病全開で、俺と C との披露宴の友人の出し物について妄想で書いてるなど、見ていて頭が痛くなる内容にうんざりしつつノートをめくると、最後の方にひときわ大きくキャンプ地候補と書かれたページを発見した。そこにはいくつか数字と廃道や洞窟などと書かれている。キャンプ地候補であることと数字から経度と緯度経度を目星をつけ、 E の PC を調べると、同じ数字が書かれた隠しフォルダーがパス付きで暗号化されていた。 E に関することを適当に入力するも開かず、幼馴染の情報を適当に入力していると C の名前で解除した。フォルダーには状況予測や現地を確認した際のレポートが残されていた。E は毎年夏にあるキャンプの場所を調べている途中で、あるものを見つけたようだ。俺たちは小学生の頃から毎年幼なじみずでキャンプをするのが恒例になってる。小学生の頃は親の協力を得てキャンプ場でやっていたが、中学の頃 A が車の免許を取ってからは子供たちだけで行うようになった。親が同伴しなくなってからのキャンプは、キャンプといっても金もないため、キャンプ場以外の場所にテントを張り、最低限の水と食料を持ち、おかずと薪を現地調達するサバイバルに近いキャンプだ。普段街中で生活しているためか、自然の中で遊ぶのが楽しく、1年で最も楽しみなイベントだ。そんな理由もあり、場所探しが難しく、ひどい時は県境にある林道の道端でやったことも。E のノートに記載されていた経度、緯度と経度をナビ付属の地図ソフトに入力すると、某県境の山中が表示された。また、隠しフォルダーには現場の写真が複数あるため、撮影日時を確認し順番に見ると、廃道から川、滝、滝壺と携帯、過去県外、滝壺横に洞窟となる。廃道から川に入り20分ほど下ったところに滝があり、滝の横に洞窟があるからそこでキャンプをということらしい。水質検査キットで川が清流であることまでは調べていることに頭が下がる。さらに読み進めると、洞窟は先の震災で崖が崩落し出現したことが記されていた。洞窟の高さが約2メーター、幅 1.5 メーターで徐々に狭くなること、奥行きが約20メートル、洞窟内の壁が濡れていないこと、空気の流れがないため袋工事であること、堆積岩ではないため固く崩れにくい等を入念に調べている。しかし、もともと自然にできた洞窟で震災により崖の表面が崩落し出現したはずなのに、最奥部に人工的に塞いだ痕跡を発見した。 最奥の横の壁が崩れかけ、もう一本の洞窟がさらに奥に続いているが、こちらからは自然の岩石が壁となっているのに、もう一方の方は縦横70センチほどで、部分的にレンガのような人工的なものを並べて壁にしている。 E は壁の穴を拡大し、もう一本の洞窟に侵入するも、もう一本は外へ向かわず地中に向かっている。酸素濃度や有毒ガスの有無が不明なため、一旦帰宅し、手動コンプレッサー、ホームセンターにあるような噴霧器のようなものと追加タンクを持ち再訪。マスクにエアを送りながらしばらく進むと、広い場所が現れ、ついに最深部のようだ。ガスが充満していると一瞬で意識がなくなるため、徐々にエアを絞り確認したが、フリーでの呼吸が確認とのこと。縦横約3メーター、奥行き5メーターほどの部屋になっており、奥にまた人工物のような祭壇のようなものがある。祭壇を調べるが、見たこともない模様と石の棺のようなものがある。黒く綺麗な石に手を触れると頭の中に声が響くが、何を言っているのかわからない。初めて聞く言語だ。なんだこれ、なんだこれ。徐々に恐怖が込み上げ、逃げるように洞窟から出ると、まだ午後2時頃のはずなのに、外は暗く、時計は午後1時で止まってる。外の暗闇と鳴りやまぬ声に底知れぬ恐怖を感じ帰宅。記憶に途切れがないのに、実際は約8時間飛んでたようだ。寝ようにも声が鳴りやまず眠れないため、出来事をまとめるが、石の棺に触れた時から辻褄が合わなくなり、うんざりして終了。突然鳴り始めた声の原因として統合失調症を疑い、翌日専門医を受診。ここから一言日記のようになった。薬を飲む日にも増して症状は悪化。石の棺に触れて5日目、視界に赤いもやのようなものが入り込む。医師に症状が悪化した旨を伝え、薬を変えてもらうが、収まる気配がない。15日目、ネットで調べ、複数の宗派へ祈祷を依頼。翌日から連日違う宗派、宗派で祈祷するも効果なし。27日目、恐怖からパニックになりそうなため、赤いもやが見えなくなるよう部屋を赤く塗る。35日目、某神社で何か大きく強いものをつけている。聞くかわからないがとお札をもらい部屋に貼る。40日目、霊媒師からお札を勧められ購入。45日目、もやの中から動物か人間か判別できない目がこちらを見ている。50日目、薬も札も効果がない。原因不明、意味不明。70日目、ノンストップで聞こえる声が突然一度だけ日本語になり、そろそろ時間だよと告げる。もうダメっぽ。母さんへ、産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう。父さんが死んでからまだ若いのに俺のために再婚しなかったことを知っています。俺の経歴のために生活保護も受けず必死で働いていたことも知っています。毎晩倒れるように居間で寝ていたので体が心配でした。母さんのおかげで最高の仲間たちと最高の時間を過ごせました。ありがとう。みんなへ、本当はここへ書きたかったけど、もう時間がないみたいだ。今年もキャンプに行きたかったな。お前らにどれほど救われたか言葉にできないくらい感謝してる。特に一つ上の A、 同い年の D、 一つ下の B、二つ下の〇〇と C。 家が近いだけで学年もバラバラ。一生仲間であり続けると思ってなかった。お前らがいなければ俺の人生はもっと腐ってた。ありがとう。ここでノートと PC に綴られていた手記が終了。71日目、俺が帰郷する1週間前、死亡推定日の記録はない。隠しフォルダー内のフォルダーもほとんどパス機で暗号化されていたため、開くのに時間がかかったが、ほとんどを聞くと上記のことが分かった。 B から送られてきたビデオの E の言葉はゴールデンウィーク前にほぼ完成し、みな今までありがとう、これから遊べなくなってごめん、マルケンとの県境は危険な場所がある、絶対に近づくな、となった。 死後も俺たちを気遣ってくれるイーには悪いが、俺は原因となったであろう石の棺が憎い。ただこのことを調べていると頭の中で警鐘が鳴る。残雪の危険があるため洞窟の調査は夏に行うこととする。ゴールデンウィークは下調べと道具の準備を行う。以上、ビデオの中の友人、原因究明という題名の話でございました。で、ジータレスように、69、霊圧といえばブリーチだけど、おっちゃん死神だったのかと。霊圧ないんですけどね、霊圧は消えてるんですけど。で、70、 SD カードっていうから階段の中の記憶媒体も進化してきてるなと。まあ、どんどんこう多分変わるでしょうね、だってもう今さらフロッピーって言ってももうダメじゃないですか、だからそういう感じで、もうフロッピーはないよねって言われちゃうからっていうか、実際そういう話なんでしょうけど、その SD カードとか、もう SD カードももう古いよねって時代が来たら、もう SD カードって言えないし、まあその時代があってりゃ別にあれですけどね。で、71、勇さんこんばんはと、今来ました、今日も聞かせてもらえますよと、あざっす。で、72、おっちゃん来てた、こんばんは、時間帯変わってから初めてリアタイで聞けたと、はい、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、73、サイオーブ、そう、サイオーブだなとは思ったけど、サイオクブって言いましたね。なんていうのかな、普通に、最初間違えてるんですけど、で、採用部だなと思ったけど、まあいいや、こっちで通じるべと思って、で、しかも2回目言った時は採用って言って多分部を言わなかったです。あえて。で、74、ビデオの中の友人っていう題名の話ですね。で、次、ビデオの中の友人の、準備っていう題名の話です。2012年ゴールデンウィーク、連休入り早々に帰郷を果たし、実家へ行く前に E の母へ形見を売却、違う、形見を返却。 E の母には母へのメッセージがあるとだけ伝え、 E の母と皆へのメッセージ以外を消去したノート PC とノートを返却した。返却後、唯一ビデオのことを知っている B の元へ。 B は県境のことを気にしていたが、手がかりはなく、これ以上深入りはしないと伝えた。B に洞窟のことを言ったら真っ先に行くだろうと容易に想像できるので、誰にも言わずに準備をすることにした。夜、車は駐車場を探すのが面倒なので、実家に置きっぱなしにしているバイクに乗り換え、幼馴染たちが開いてくれている長期連休恒例のお帰り会に参戦。相変わらず自由人な D はバイクで日本一周の旅に出たらしく不参加。たまに C が何か言いたそうに見てきたが、今度聞こうとウーロン茶ではしゃぐ。宴も終わり、帰るか二次会に参加するか悩んでいると、 C が二人きりで話があると言ってきたため退散。移動と宴の疲れが出ていたので、喫茶店でエスプレッソをガブ飲みし、気合を入れ直してから話を聞くことにした。 C、 小5の時に同じクラスだった M 美って覚えてる？俺、ああ、いたね。中3でも同じクラスになったけど、昔から顔は可愛いのにいつも一人でいた子だろ。俺怖がられてたか嫌われてたっぽいから喋ったことないけど、そういえばお前以外と喋ってるの見たことないかも。 C、 嫌われてないよ。何か守護霊っていうの？人の後ろに人が見えるとか言って人を避けてたみたいよ。それでね、先週突然電話がかかってきて、〇〇ちゃん、 俺のことが無事かとか合わせてって言ってきたの。俺、し、お前の小6の3月に引っ越しただろ、卒業式も車で来た挙句俺たちと遊ぶからってママとダンディ先に返してうちの親父に送ってもらったじゃん。なんで M ミが番号知ってん。 C、 は？丸内の引っ越しだから電話番号変わってないでしょ。何度も電話かけてるのに気づかなかったの、ほんと信じられない。俺、そういえば変わってないね、卒業アルバムに載ってる番号か。 M ミの件だけど丸日と丸日以外なら OK って言っといて。 M ミすげえ美人になってそうじゃね、20代のうちに会いたかったな。 C、なぜか泣き出した。もういい、帰る。丸丸ちゃんもずっと運転して疲れてるでしょ。俺、おお、なんかすまん。ママとダンディ、ヘミングウェイに似てるシーパパに会うと長くなるから家の前まででいいよな。C、バイクの音でわかるけどね。いつからか C と会うときは帰りに送る係のためメットを2つ持ってる。C を泣かせてしまったっぽいので夜景が見える丘、 C の家と逆方向プラス距離10倍を経由してから無事送り届け帰宅。 C に上着を貸していたので体が冷え切り疲れ切っていた俺は風呂で何度か意識を失いながらもベッドでの睡眠に成功した。翌日バイクと車のメンテナンスをしていると C から電話があり、2日後に M ミと会うこととなった。例の洞窟探索を行う上で E が未知のウイルスにやられた可能性も否定できないため医療関係者の母に N95 マスクをフィッティングテスト用も含め2タイプ2枚ずつ頼んだ。次にザイルを購入し、高校の同級生で海保の 救助隊員を務める友人と消防士の友人にロープの結び方や降下時の使い方、安全帯としての使い方等を享受してもらった。海猿と消防士は一般人が休みの時ほど忙しいので睡眠不足は人命に関わると早々に解散した。話したことはないがおそらく可愛いから美人に成長したであろう M ミに会うため、ちょっと、いやかなり浮かれていた俺はくたびれたカーゴやオイルがついたジーンズではなく先日買い出し時に新調した小綺麗な服で待ち合わせ場所に向かった。もちろん散髪済み。待ち合わせ5分前に到着すると車を見つけて満面の笑みの C が近寄ってくる。え、 C いるの？ M ミと2人きりじゃないの？ M ミの今の顔知らないけど。出迎えるため車から降りると C は俺の全身を軽く見て一瞬で冷たい目に。 C の後ろから控えめな感じで近づいてくる予想以上の美人を発見。 M ミだ。 C が挨拶もせず、へえ、ずいぶん気合入ってるねなど冷やかしというか嫌味を言ってきたがスルーし M ミに挨拶。 M ミが、私後ろで大丈夫です、お邪魔しますと乗り込む。なんて控えめで清楚で美しい大和なでしこだと軽く感動。 C は俺を人にらみして乗り込んだ。俺、同級生だし呼び方は M ミちゃんでいいかな。後ろ狭くてごめんね、ほぼエマージェンシーシートなんだ。後ろもシートベルト締めてる、できた子だと発信。人を避けていたと聞いていたので予約しておいた郊外のレストランに向かった。少し緊張しているようなので食事をしながら雑談。俺、喫煙室で上司にパスポート持ってるか聞かれて持ってるって答えたら、翌年から3年間北米に出向させられちゃったよ。向こうの京都部門を立て直せとか言われても英語苦手でね、向こうに着いたら向かいの人に話しかけられてとっさに出た英語がハウマッチだもん。 C、 突然でびっくりしたよ、まるまるちゃん英語だけは私より苦手だもんね。アメリカ行く前年のトイック勉強したのに630点だっけ。俺、うっさい、海外経験もなく勉強もせず初めて受ける異国語のテストでさらっと780点も取るやつなんてお前くらいだろ。 C、 でも夏だけは毎年帰ってきたよね。空港まで迎えに行ったらキャンプだホイ歌いながら出てきて爆笑しちゃった。2年目だったかな、アメリカナイズして帰るとか言って完全にアメリカを履き違えた格好してたの。この辺でやっと力の抜けた笑顔を見せてくれた。俺、エムミちゃんは卒業後何してんの。エムミ、 私は大学卒業後、国立病院で薬剤師として5年勤め、現在は母の薬局で働いてます。俺、薬剤師か。頭良さそう。よくわからないけど。そういえば中学の卒業文集に薬剤師になりたいって書いてたね。夢を叶えるなんてすごいじゃん。そういえば俺に用があんだよね。 M ミの表情がこわばる。 M ミ、はい。これから何かしようとしていませんか。〇〇君に良くないことが起こりそうな気がして。
C ポカーン。俺は突然の言葉に心臓が大きく脈打つのを感じた。例の洞窟の件は誰にも言ってない。幼馴染たちに悟られないよう面識のない高校時代の友人にザイルの使い方を教わった。まして M ミは中学卒業後初めて会う。
俺、なんで。
顔が引きつってたかも。
M ミ、こんなこと言うと変な人だと思うかも。でも今日丸々くんを見て確信しました。
俺、何言ってみて。変な人かどうかは話を聞いてから俺が判断するから、俺の感情を勝手に決めないで。
もし洞窟に関することを言われた場合、 C には絶対に聞かせたくないので、話が終わったら呼ぶからとぐずる C に無理やり車の鍵を渡し退席させた。
M ミ、
突然言うとわからないと思うので順番に説明します。私、小さい頃から人についている霊とか見えたり感じたりするんです。たまに見る絶えない容姿の方を連れてる人も多いので、徐々に人付き合いを避けるようになりました。
俺も避けられてたよね。
本人の口から聞くとちょっとヤバい子かもと感じ始めた。これで前世とか言い出したら気違い確定。
M ミ、
あまりにもすごい方を連れているので怖くて。
俺、
M ミ、〇〇君の守護霊が白馬と某武将、戦国から江戸時代の有名な武将と丸神様と女性なんです。こんな守護霊つけてる人見たことなくて、どういう縁でついているのかわからないんですが。
俺、
ちょっと待って、某武将と白馬と神と女性、女性の顔描ける。
あ、それ俺のおばあちゃんだ。家しか見たことないけど。
他は俺が小学校入る前に住んでた家の近くの神社に祀られてるのと同じだ。某武将が丸神を祀るために建て、武将は死後何箇所かに祀られてるけど、そのうちの一つ。あと白馬の像もその神社に祀られてるんだけど、親父が学生の頃に他界した祖母が奉納したものだって神主さんに言われたな。
M ミ、
そういうことでしたか。おばあ様にお守りいただいているのかもしれませんね。
俺、
守護霊の件は信じよう。小学校入学のタイミングで今の実家に引っ越したから、小学校6年間隣に住んでた C すら入学前のことは知らないんだよ。うち共働きだから、寂しい時とか境内の下で遊んだり昼寝してた。なぜか落ち着くんだよね。祟られることはあると思ってたけど、まさか守られてたなんて。
M ミ、
数週間前から〇〇くんの守護の方々が夢に出てきて、〇〇くんを止めろと訴えてきたんです。すごい方たちを連れていたので〇〇くんのことを覚えていて。
俺、それで俺と仲が良かった C に連絡を取った。今日確信に変わったっていうのは。
M ミ、守護の方たちがあれに近づくなと。
あれについて具体的ではないらしいが、どうやら E の件についてのことを言っているようだった。
C を待たせているので連絡先を交換し、ゴールデンウィーク中もう一度会う約束をしてから店を出た。帰りの車の中、俺の守護霊の話をしていたと聞いた C が変なことを言い出した。
C、
そういえば〇〇ちゃんが越してきてすぐの頃に〇〇ちゃん私たちの目の前で消えたよね。
俺と M ミ、
何、どういうこと。
C、
〇〇ちゃん覚えてない、私が A、B、D、E と一緒に丸通り歩いてたら、反対側に〇〇ちゃんがいて、A と E が声かけたら車がビュンビュン走ってるのに〇〇ちゃん横断しようと飛び出したの。
それで、あ、ぶつかると思った瞬間、まるまるちゃん消えて、びっくりしてたらニコニコしながら混ぜてって目の前に現れたの。俺覚えてないけど、それはないだろう。丸通りって言ったら当時から交通量の多い片側三車線だぞ。小一の秋ごろ、裏のおばあさんが横断歩道じゃない場所を渡ろうとして亡くなった道じゃねえか。そもそも消えるってそんなことあるわけないし、本当だよ、みんなとやばい子かもしれないから仲間から外そうって話してたんだから。ただ E は面白いからいてもいいって。 A は自分が公園で見つけて仲間入りさせたからかばってたの。それで上二人がかばうから外さないことになってたんだけど、私それからしばらく〇〇ちゃんのこと怖くて。俺消えたかどうか置いといて、それで最初俺のこと無視してたんだ。ああ、教室の前にいた C に一緒に帰ろうって声かけたのに無視して先に帰られたのを思い出した。30メーター先に見える C の背中がすごく遠く感じたな。 B と D にもすごい距離置かれてた気がする。 C、 ごめん、そんな20年以上前のこと責めないで、今は大好きだから。俺、人前で誤解を招く表現は慎め。 M ミー、 C ちゃんと〇〇くんって付き合ってないんですか？すごく仲いいのに。俺、最初無視されてたけどね。 C、 もう。俺、もっとここのソフトクリーム好きなんだ。 C、 お前の分と M ちゃんの分買ってこい。 C、まるまるちゃんの分は？俺、一口食べたいだけなんだよね。おごってやるから一口くれ。一口食べて出発。俺、そういえばいつからこんなに仲良くなったんだろう。小3かな。小3でキャンプ行った時に C が余計なことして足骨折したことくらいしか覚えてないな。 C、 その時からだよ。登山中、小川で休憩してる時に小川を飛び越えようとしたら足滑らせて骨折したの。みんなやめろって言ってたのにね。みんながキャンプ場にいるダンディ呼びに行くか話してたら、まるまるちゃんがそれじゃあ遅い、俺がキャンプ場に連れて行くって言って私のことをおんぶしてくれたの。小学生の頃なんて私より小さかったのに1時間も山道をおんぶしてくれて、大丈夫かって聞くと剣士だから平気って、車の中でも手当てって言って折れた場所に手を当ててくれたから痛みが引いてびっくりした。俺、ああそんなこともあったな。お前背中で痛い痛いって泣いてたくせにギブスで足固めてキャンプ復帰したよな。あの時ほど C を男らしいと思ったことないよ。 M ミ、手当て？俺、文字通り昔の人の知恵、特別なもんじゃないよ。前にテレビでもやってたけど、患部に手を当てると痛み止めとか自然治癒力の促進になるらしいよ。特に出産後の女性の手はその力強いんだって。メカニズムの研究中だってさ。 C、 M ミちゃん男らしいってひどくない？モデルになった時も履歴書の写真加工しただろうとか裏金かとか言ってたんだよ。スカウトって言ってるのに。雑誌に載った時もなんていう動物図鑑だって聞いてくるの。人ですらなくなったよ。 M ミ、ひどい、ひどすぎます。 C、 でしょ。あ、中学校ではどんな感じだった？ M ミ、2年生の頃、〇〇くん毎日鬼ごっこしてたよ。追いかけられて2階のベランダから飛び降りたの見ちゃった。周りのクラスも騒然としてたけど、鬼の子はクソまた飛びやがったって当たり前みたいに。でも夏休み前に全校集会で鬼ごっことベランダから飛び降りるの禁止されちゃった。 C、 猿か。 M ミ、あとね、おとなしい人がいじめられてたんだけど、〇〇くんがいじめっ子に今日から俺らのグループに入れるからこいつに用があるなら俺に言えって。その後いじめっ子たち1週間くらい学校休んだけど、どうしたの？俺、若気の至りです、ごめんなさい。放課後呼び出されたから打ちのめした。先生と親同伴で奴らの家に謝り行ったよ。5対1だし事情が事情だからお咎めなかったけどね。 C、 まるまるちゃん昔からいじめとか嫌いだもんね。俺、いじめって関係なくても視界に入るだけで目障りなんだよ。ずっと剣道やってたから強いやつを倒す快感みたいなの染みついてるし、弱いやついたぶって何面白いんだ。 C、 エムミちゃん命の光ってわかるものなの？エムミはてな、 C 前 A と E って友達から聞いたんだけど、〇〇ちゃんがそう言ってたって。 M みどういうことですか。
C 〇〇
ちゃんが車の免許を取って半年くらいにすごい技を覚えたって言うから、 A と E が一緒に山に行ったんだって。何するのかと思ったら、サンシェードでフロントガラスと横の窓に目隠ししてて、ナビの地図だけで走れるって言って走り出したらしい。 A は怖かったらしいんだけど、 E は慣れればできそうって思ったみたい。途中で〇〇ちゃんが出てこないでねとブツブツ言ってて、折り返して少し走ったところで急ブレーキで止まったんだって。何事か聞いたら焦った様子もなく、動物が出てきたって。降りてみたらタヌキがいたらしいの。なんで動物がいるの分かったのか聞いたら、命の光が見えたって返されたって。 M み力が強すぎる。俺力とかよく分かんないけど、強すぎると何かデメリットとかあるの。 M みこんなに守護霊の影響を受けてる人見たことないので、ただ何かしらの代償があるかも。俺代償ね。そんなに強いならいなくなった時俺死ぬかも。 C と M みえ俺 C 俺が10歳まで毎年心臓の検査しに国立病院に行ってたのは知ってるよな。こっちは知ってたかな。俺生後3ヶ月の時に川崎病で1回死んでるんだよ。ミルクも飲めなくなってどんどん衰弱して管だらけで寝てたらしいんだ。心停止して医師が来るまでの間にずっと付き添ってた母が蘇生したらしい。今でも太ももの動脈から心臓までカメラ入れた痕跡残ってる。夢か現実かわからないけど、一人で草原にいると知らないおばあさんが現れるんだ。すごく身近な気がしておばあさんに近づこうとすると、優しくこっちに来てはダメ、そこでお父さんとお母さんを待ちなさいって言われて、おばあさんに置いていかれるんだけど、物心ついた時にはその光景が記憶にあって、祖母の遺影を見て、あのおばあさんだって思ったんだよ。記憶にある人だから俺が生まれてから亡くなったと思ったから、親父が学生の頃に亡くなってた。 M み生かされてるってこと。俺多分ね。今日 M みちゃんの話聞いて、今までの運の良さとかいろいろ納得いった。非科学的でちょっと嫌だけどね。これ以上 M みと喋ると洞窟へ行く決心が揺らぎそうなので、 M みと別れ際もう一度会う約束をキャンセルした。 M みと別れてから死んじゃ嫌だと泣き出した C をいさめてから帰宅。準備は整ったので少し早いが自宅に帰ることにした。洞窟探索が現実味を帯び、頭の中の警鐘は強くなる一方だ。この文を書いている時も未知の恐怖が襲ってくる。恐怖を紛らわそうとはっきり覚えてる会話をダラダラ書いてしまったことをお詫びします。 E の状態から洞窟に行ったところで帰れなくなることはない。継承の訳が分かったことで恐怖が増しただけだと言い聞かせる。次、実家に戻るのは盆休み。一番の悩みはしっかり切り替えて仕事に集中できるかだ。以上、ビデオの中の友人準備っていう話でございました。で、次ごめん、ジータレス読みてか何分やったかな、1時間は超えたのか。これも同じぐらい長いんだな。あと何話あんだっけな。ちょっと待ってよ。準備、復讐、代償、後書きだからあと3つあんのか。次にその3つ回してもいいかな。ちょっと長さが分かんねえな。復讐がこの長さで、で代償っていうのが、代償が一番長えな今の。あれ、次がもっと長いのかな。代償長っで、後書き。後書きも長いな。あ、後書き、長っ。あ、ちげえわ。ただ書き込み、その後の書き込みが長いだけか。あ、じゃあ次に3つ回してもいいかな。はい、で、ジータレス読み。 75、今から50年前は SD カードといえば少年探偵団カードじゃったよ、ごほごほと。50年前 SD カードといえば少年探偵団カード、あれなんか少年探偵団っていうなんかあれテレビっていうかテレビドラマっていうのがなんかあったんだっけ。それでなんかそういう SD カード的なものが、まあ、SD カードとはもちろん言ってないけど、そういうなんかカードになんかそういう機能があったのかな、ちょっとわかんない、ごめんなさい。で76、幽霊館で電子機器の講習会とか啓発セミナーとかあるんかなと考えるとほっこりするなと。そうね、まあなかなかね、もうちょっと無理ですわ、その中に入るの。 SD カードもうわかんねっすわみたいなあのもいれば、まあなんとかしてあのこう移りたいからいろいろとこう講習を受けに行くやつもいるみたいなね、まあ、そういうのだとほっこりしますが。で77、おいおいこいつら自分たちで調べに行く機会を、素人には危ない、小川更新所に相談しろよと、かなこさんが出てくるから。で78、先読みしたけど展開が苦笑ものだな、おっちゃん一人で読んでて恥ずかしくならない、大丈夫と。一人で読んでて恥ずかしくならないって言ってるけど、これ一人じゃなくて読んでる方が恥ずかしいと思うんですけど、それだったら、うん、で基本的に自分はずっといろんなのはリークされてやってますからね、あんまりあのリークされたら読むって感じですね、そう、恥ずかしいと仮に思ったとしてもそれを出してたらもう読まない方がいいかなって感じですね、とりあえず普通に読むだけです。で、79、イザムは挑発ジジイと、うん、意味わかんないですね。でな、80、宮大工シリーズに似た匂いがする話だなと。宮大工シリーズ懐かしい。で81、イサムの心境、おっしりペンペンかと。おっしりペンペンって何ですか、おっしりペンペンって何ですかね、どういう意味なんでしょう、ちょっとわかんないです。で82、なぜこの手の人は続編作りたがるのかと。でも続編っていうか章を分けて書いてるだけだから一つの話じゃないのこれ、うん、ちゃうんかね、一番初めの話、ん？原因究明で止めときゃよかったってこと？わかんねえや。はい、まあ次の3つはね、次の3つも結構特にね、復讐代償後書きの代償が長いんですよね、だから多分この3つをやれば1時間ぐらいかかりそう。1時間は大げさかな、1時間はかかんないかもしれないけど、でも結構かかりそうだな。はい、なのでこれは次回に回そうかな、うん、なんか逆に中途半端にやると中途半端なとこで終わっちゃいそうなんで、それだったらここでやめて、次に回した方がいいかなという感じですね、パッと見長さ的に多分、うん、さらにまあその3つと何か読むぐらいで次の配信かなっていう感じかな。次まで行くと結構かかるぜこれ、ジータレス読み83、一気に行こう、だって次じゃないよ忘れちゃうと。で84、こういうことがありましたで止めときゃいいのに、原因がどうのとかスタンドがどうのとか言い出したんで続編、続編、これやるのか、あもういいや、じゃあやる、うん、やるか、これ投げんだよな、でセリフが多いね、セリフだらけだねこれ、あーこっからセリフ前しゃあね、やろう。 ビデオの中の友人復讐、2012盆休み、ゴールデンウィーク前から続く頭の中の軽症を無視することにも慣れ、いよいよ決行の時が近づいた。 E の死から1年、何もかもわからないまま終わらせるわけにはいかない。自分で設計しワンオフしたインマニとエティマニを装着し、さらにスロットルタービン交換、 ECU のリセッティングを行い、より静かによりパワフルにより燃費よく生まれ変わった車に乗り、一路実家へ。今回実家に入れるのは7日間、予定は1日目が到着日、宴会2、3日目、洞窟 4、5、6日目、キャンプ7日目、自宅へ出立というハードなものになった。パワーに余裕があるためいつもより疲れずに帰郷し、いいえ線香を上げ、相変わらず言うこと聞かなくてごめん、見てくるからと報告していると、突然花瓶が割れ、コールに立てた線香が折れた。いいなら気にするな、守護者なら黙って守れと念じ、いい実家を後にした。宴会前に準備を終わらせるべく、母に頼んでいたマスクのフィッティングテストを行いながら、ケチらず N100 マスクを頼めばよかったと軽く後悔。車にシュラフ、コンロ、テオノ、バール、ザイル、コッヘル、食料、水、ランタン、折りたたみスコップ、ツルハシ付き、マスクを積み込み準備完了。宴会へは相変わらずバイクで行くことに、 CO のヘルメットを持ち会場に向かった。会場に着くと D がお土産と変な仏像をくれたが、受け取った瞬間首が落ちた。首を拾いポケットにねじ込む。一体どこに行ってきたんだ。 D が突然、お前何かしようとしてるだろうと相変わらず勘だけで突っ込んできた。そりゃ役職あるからな、ヒラみたいに言われたことやってるだけじゃ生きていけないんだよと会社の話でごまかした。何か言い出そうにしていたが、携帯が鳴り、 C を迎えに行くことに。 C の実家に着くと C のママに捕まった。宴会途中で抜けてきたのにお茶とつまみを出され困惑。 C 全然準備できてないじゃん。C ママへ近況報告終わった頃、 C も準備が終わり宴会場へ。キャンプの打ち合わせも開始。お礼。今年のキャンプはいい場所見つけたよ。 D どんな場所。 A 温泉湧いてるよ。 B、C、D マジで。 A 車から2時間くらい歩くけどな。〇〇俺のことからメールで座標送られてきて、温泉湧いてそうだから下見よろって。 B どうやって見つけたんだ。俺人好きだからかな。地形図見れば見当がつく。枯れてる場合も多いけどな。湯船掘るから誰かスコップ持ってきて。 D 高校の頃にさ、 F って子いたじゃん。こっちに戻ってきたらしいからキャンプ連れてっていい。俺いたね。 D の同級生で巨乳の子でしょ。 OK。 女性メンバーが増えたことでみんなテンション高めで解散。C を送る前に恒例の枕チェンジを行うため一旦帰宅。俺が大学で実家を離れたあたりからの恒例用事。最初は引っ越す時に枕を取られたが、困ると言ったら半年に一度普段使っている枕を持ってこいと言われた。クリーニングして返却されるためありがたくもある。車に乗り換え C を送り、ふかふかの枕を持ち帰る。ベッドに転がり電気を消すと、昔使って捨て忘れていたブラウン管テレビに人影が映る。コンセントは束ねてテレビの上に。最近こういう警告じみたことが多いので気にしないように就寝。決行日朝4時、リビングのテーブルに明日の夜に帰ります多分と手紙を残し出発。パーキングエリアに車を置き、廃道への入り口を探す。現在通行する道から1メーターくらいは雑草が生い茂っているが、その奥はまだ通れそうなので車で突っ込むことにした。途中で U ターンしバックで進む。バックカメラの映像で路面を確認しながら進むと、雨水で50センチほどえぐられた道が分断されていたため停車。車から降りるとガードレールが埋まるほど土砂が堆積していることに気づいた。土砂で埋まっていて気づきにくかったが、目的地の橋の上についていた。橋が崩れるといけないので車を橋から動かし川へ降りる。 E の記録では川に沿って20分となっていたが、15分ほどで滝の上に着いた。念のためにザイルを出し滝の横を降りる。本当に洞窟がある。実際目にすると予想より大きく感じる。清流で顔を洗い大きく息を吐く。ついに来た。昼12時、洞窟の前に陣取り荷物を解く。 夜に備え薪を集め腹ごなしをし、マスクをつけ洞窟へ侵入。洞窟の奥は E の記録通り、入り口側から見ると自然な岩だが、崩れた奥にレンガのようなものがある。この場所で間違いないことが分かり、緊張感が増す。奥の部屋に到着し、祭壇を調べる。人工物のようなのに削った跡がない。直接石の棺に触れないよう気をつけながら調べたが、継ぎ目がない。蓋があるならこじ開けようと思ってきたバールに他の役目ができた。材質を調べてもらうためにナイフで石の棺を削り、ケースに削れない。バールで叩くと中に空洞があるようだ。仕方なしとバールで穴を開けるため全力で叩く。衝撃で先端が潰れた。もし物理的な何かでEが死んだのなら、石の棺の中とマスクの付着物を調べる。もし霊的な何かでエムミの言うことが事実なら、俺の守護霊が黙っていないはず。二段構えになるはず。1メーターほどバールが曲がり、握力も限界に近づいたとき、バキッという音とともに穴が開いた。中を覗こうとした瞬間、中からもやのようなものが出てくる。同時に鳴き声のようなものが響き、視界がチカチカする。激しいめまいで立っていることができなくなり、石の棺にもたれるように座り込んだ。朦朧としていると、突然、バカ者、やめろと警告したのに、と怒鳴り声が聞こえて意識が途絶えた。何時間寝ていたのかわからないが、意識が覚醒した。血圧が上がらないのか、体に力が入らず寒気がする。ゴールデンウィーク前から続いた軽症も感じない。 E の記録にあった声のようなものもない。頭は驚くほどクリアだ。 E の記録と違う。終わったのか。這いつくばるように外に出ると、マスクを外し大きく息を吸う。若干の息苦しさから解放され、立つこともままならない現状に情けなくて一人爆笑。空は日が傾きかけている。携帯の時計は午後6時を過ぎていた。火を灯し、ブロック肉を遠火で炙る。ガスで湯を沸かし、コーヒーを入れる。胃に物を入れ、少し力が入るようになった。アラームを3時間後にセットし、シュラフに入る。午後11時、アラームで目を覚まし、体力の回復を確認。火が消えぬよう薪を出し、洞窟の奥へ。石の棺の中を確認するが、空、触れても何も起こらない。石の棺の破片をケースに入れ、弓なりに変形したバールを回収し、部屋を後にした。この部屋を封じるため、ザイルを滑車代わりに大きめの石を運ぶ。いくつもの石を運び、洞窟の奥を封じた頃には朝になっていた。野営の痕跡を消し、車に戻る。シートに座った瞬間、安堵と達成感から涙がこぼれた。携帯のつながるエリアまで来るとメールが舞い込む。車を止め確認すると、 M ミと C からだ。 M ミの送信日時は昨日13時半をはじめに、何時間おきに5通。内容はすべて連絡ください。ゴールデンウィーク以降、ちょくちょくメールや電話をしてたが、こんなコミュ障女みたいな一言メールは最初の数回だけだったのに。 M ミに電話すると、何があった、何をしたとまくし立てる。勢いに押され、思わず敬語で、とりあえず行きます、3時間くらいかかりますと返事をし、エムミの薬局へ。薬局に着くと、白衣姿のエムミが待っていた。タイトスカートに白衣ってエロくていいよね。驚いた顔で駆け寄ってくる。エムミ、なんでおばあさんしかいないの。
俺
は。
エムミ、
だから守護霊がおばあさんしかいないの。それよりどうしたのその顔。
俺、生まれつきです。イケメンじゃなくてすいません。
エムミ、そういうことじゃなくて、体調悪くないの。顔も真っ青だよ。立てる。
車から降りると、膝から崩れ落ちて立てない。車の横で美人に土下座をする男の絵が浮かび、死ぬほど恥ずかしい。立てませんと言うと、エムミは薬局からエムミの母を連れて出てきた。両脇を抱えられ、薬局裏のエムの実家へ。その前に、車移動しないと。戻ろうとするとエムミ、
私が移動するよ。私のラパン SS マニュアルだから大丈夫だよ。あ、エンジンかけっぱなしだから心配だよね、と言って車へ。
俺、
あ、ちょっと待って。
大きい声が出せてなかった。
エムミが車の元へ。バタン、ドアを閉める。ボンボン、軽量フラホで、吹け上がりはバイク並み。ギャー、ホイールスピン、ガシャン、衝突。俺とエムミの母、てんてんてん。
一人で立てないのも忘れ、大丈夫かと駆け出そうとしたが、よろめき転倒。最高にダセ。
エムミの母が駆け寄り、エムミを救出。無事ではないが、駐車場端の壁にぴったり駐車完了。
初の事故で顔面蒼白にしながら、ごめんなさいごめんなさいと必死に謝るエンビンに、とりあえずチェックしたいからとエンジンを吹かしてもらう。ブオープシャーと圧縮が漏れているような音がないため OK。 エンジンを切り戻ってきたエンビンにマックスブーストを聞き、メーター上でもインタークーラーが無事なことを確認、自走可能。どうやらクラッチが重すぎてハンクラを探っている最中に力尽きたようだ。見た目はバンパーが落ちかけているので、タイラップの出番だなと午後の予定を考える。 M 身に怪我がないようなので、警察への連絡と修理代を断り、今度こそ M 身の宅へ。 M 身の母が客間に布団を敷き寝かされる。夕方からキャンプの買い出しもあり、予定が詰まっているので病院を断り、謝罪する M 身の母に、車が昭和したことより M 身と初見の M 身母が気遣ってくれたことが嬉しいと告げると、開けっぱなしの薬局へ戻っていった。萎縮して今にも泣きそうな M 身、話が進まない。昨夜から動き続けたこともあり、横になると眠気に襲われる。俺、仏教用語の諸行無常って知ってる？平家物語の一節でも、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありって書かれてるやつ。いつか壊れるものがたまたま今日だっただけだから気にすんな、動くし。 M 身、でも壊れたと壊したは違うじゃない、大事にしてる車でしょ。俺、少しイライラ。わざとじゃないだろ、どうしてもって言うなら少し寝るからその間手握ってて、それでチャラで就寝。会話終了後3秒で寝るという伸びた波の早寝を披露。顔に違和感を感じ起床すると、すぐ横に M 身の顔がありびっくり。しかも超見られてる、怖え。添い寝は要望してないが、とりあえず話を進める。話を聞くと、2人と1体と1匹いた守護霊が父方の祖母1人になっているらしい。その祖母も力が弱まり消えかけているとか、他の1人と1体と1匹も極端に力が弱まり、おそらく神社に帰って養生しているのではないかとのこと。うっすらへその緒のようなものがつながっているので、縁が切れたわけではない。信仰により人間が作り出した存在のため、参拝者数と信仰心が減っている現代では、力の回復に時間がかかるのではないかと現状と推測を教えてくれた。そして守護者の力と俺の力は比例関係にあり、現在は凡人以下だろうとのこと。後のキャンプで守護者が減った影響を嫌というほど痛感する。基本的に M 身からは守護霊へ接触できないらしく、情報は一方的に送られていることと見た目からの推測らしい。なぜ話したこともなかった M 身のところに情報を送るのか聞くと、中二の頃俺の守護霊と目が合って見えてることに気づかれたからじゃないか。昨日のメールも祖母が来て訴えたらしい。車の中にわずかだが得体の知れない気配を感じたと聞き、持ち帰った石の棺のかけらを見てもらおうと布団から出る。普通に立てる、体も軽い。時計を見ると午後1時を指していた。初めてお邪魔する家で4時間も寝ていたらしい。自分のズーズーしさに笑いがあふれる。布団が熱かったのか、ブラウスは汗でうっすらと透け、ほんのりと赤い顔をした M 身に思わず見とれてしまった。 M 身は今年上映されたダークシャドウの魔女役エヴァグリーンと一人かくれんぼ出演の川北真由子を足して割ったような分かりやすい美人。もう手を離してもいいと告げると、いつ倒れるかわからないからとにじり返された。 M 身の母にお礼を言い、車へ戻りミラーで顔色が戻っていることを確認し、ケースを取り出す。かけらがない。ケースは密閉できるよう持ってきたダイビング用のロック付き防水ケースだ。ロックがかかった状態で中身が消えるはずがない。 M 身もケースから気配を感じるというが、かけらが消えた以上わからない。呆然としていると、 M 身の母より提案を受け、3人で昼食。無礼にも自己紹介すらしていなかったので自己紹介。同学区に実家があり、最近仲良くさせてもらっていると告げると、聞いているわ、最近 M 身が嬉しそうに話してくれるのと上品な笑顔で返された。食後、携帯が電池切れで落ちていたため、 M 身のスマホを借り、 C へ車を補修するから手伝え、足があるなら来いと告げると、ダンディのオデッセイで行くとのこと。スマホで電話のかけ方が分からず、ホールまでやってもらった。電話で切ろうとすると M 身が変わり、私がぶつけたとか、〇〇くん俺のことがフラフラだったとか、 C に余計なことを吹き込んだ。 M 身に何かあったら、なくてもたまに連絡くれと言い、キロに着いた。
以上、ビデオの中の友人復讐っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、85すみません、ありがとうございます。何がすみませんなのかよくわかんないですけど、で86続くんだ嬉しいと、もうめんどくさいからやる。で87、最近過去放送の痛いニュース読みを聞いて楽しんでるんですが、近頃は痛いニュースとか読んだりしないんですかと。あんまりそれをの需要がないので、やってないですね、やってもいいんですけど、やってもいいけどあんまりそれは求められてないし、大したことも言えないんでね、こんな年でもはい、だから、まあ、何言ってんのこいつみたいなのもあるんでね、あれかなと。で88続きありがとうと。で89ユンケルくれよ M ミと、薬局だからね。で90やたら増えていく人物やら設定やらをちゃんと消化できるのかしらと、わかりません。で91、寝るのなんだのの下りが本当に意味不明です、本当にありがとうございました。はい。で92、ご神体さんは神社拝んだら回復してるのかと、わかりません。で93、おっちゃんの女役の声エロいと、エロいかね、で94、続きを読んでくれてありがとうございます。今日読むか、次回読むかだけの違いなんですけどね、はい。で、ビデオの中の友人、大将、これが一番長い。でそれを読んだら後書きがあって終わりということですね。で、大小ですね。2012盆休み、洞窟探索を終え、M ミに車をぶつけられた後、全日程7日の3日目午後からの出来事です。M ミの薬局にて落ちかけのバンパーをガム手で止め実家に帰宅。とりあえず補修を行うためドリル、延長コード、タイラップ、ニッパーと道具を揃えていると C が到着。作業自体は自分でやるが、ドリル、タイラップというだけで取ってくれるアシスタントがいると大ブラック。20分程度で補修を終え、ブラックジャック仕様などとふざけていると C になぜ M ミのところにいたのかと詰め寄られた。しかし守護霊の力が弱まっていることを言うと洞窟につながりそうな気がするので適当にごまかそうとするが、今日はやたら突っかかってくる。神社の件を思い出し、買い出しの時間までドライブに行こうと助手席に乗せることに成功。車のテストもしたいとわずかな区間だが高速に乗りフル加速。バイパスで40分かかる道のりを10分強で到着し、懐かしの神社へ。ここに連れてくるの初めてだろ。聖家がこの近くでよく来てたんだ。ここだけは何も変わらないと言うと興味を示した。畳みかけるように、ここでお祈りすると叶うよ、俺はずっと一緒にいれる友達を望んだらお前らと出会えたと教えるとお参りを始めた。俺は小さい頃よく登ろうとした松の木に腰掛け、辺りを見渡す。周りはマンションに囲まれ、近くにバイパスも通っているのに、この敷地だけは空気が澄み渡っている。幼少期の俺が駆け抜けていったような錯覚を覚えるほどここは変わらない。なぜ一本だけ松が埋まっているのか、しかも横に生えているのか疑問を持つ。ふと懐かしくなり、 C は熱心にお参りする横に並ぶ。幼少期は両手でつかみ全力で振るっていた鈴も、今なら片手でガラガラと鳴らせることに成長を感じる。昔はこの音が好きで来るたびに10分くらい鳴らしてたなと鈴を見ると補修跡を発見。守ってもらってるし参拝者も少なく、貧乏な神社に寄付するかと手持ちの現金をすべて賽銭箱へ投入。願いは変わらずここにあり続けてください。確か文化財だからなくならない。参拝を終え背中が軽くなったことを実感。 C が聖家を見たいと言ってきたが、聖家はマンションに建て替え絶賛、貸し出し中と伝えるもどうしても行きたいらしい。徒歩5分なので歩いていると、約25年ぶりに顔を合わせた当時のご近所様に、〇〇ちゃん立派になったわねと声をかけられ、園児の頃からあまり変わらない自分にショックを受けた。オデッセイに乗り換え C の運転で待ち合わせのスーパーへ。途中で寝てしまい起きるとキャンプメンバーに囲まれている。買い出しをするため車を降りる、もう少し距離を置かれる。ふとガラスに映る自分を見ると顔に違和感。よく見るとまぶたに目、ちょびひげ、肉、頬に渦巻きの落書きが。俺、おめえらこれ油性じゃねえか。しかも中と
肉で揉めただろ。爆笑する一同。ガラスの向こうでびっくりする袋詰め中のマダム A にマスクとサングラスを渡され買い出し開始。額に書き損じの中と肉が書かれた顔を隠す怪しいおっさんが出来上がった。買い物中、皆がアーダコーダを揉める中、すれ違うマダムにマスクやサングラスをずらし楽しむ。何度かやってると C にバレ、通報されるからと止められた。一旦車の荷物を取りに戻り、この顔じゃ親に顔合わせできないので誰か止めてと頼むと A と C から OK が出た。 C の家で夕飯をごちそうになり、 A の家に泊まることに。 A と共にダンディお久しぶりですと挨拶すると顔に気づかれたが、最新ファッションですと押し切った。夕飯ができるまで時間があるためシャワーを借りる。なんで C の家のシャワー室、風呂と別にあるはガラス張りなんだろう。下側が曇りガラスなので男性ストリッパーのように腰を振って一人遊びをしていると、 A と鉢合わせ。気まずい空気が流れる。見なかったことにすると優しいお言葉をいただいた。リビングに戻ると突然ダンディから謝られた。わけが分からず話を聞くと、落書きの発端は C らしい。化粧品で落書きをしてたら皆が集まりだしということらしい。 A 曰く、前歯を塗らなかったのが優しさ。自分では見えないので微塵も気にしていないことを告げると困ったような笑顔を返してくれた。食事を終え A の家へ向かう途中、お前中学の頃も落書きされたよなと振られて思い出す。中学入学後 B の家で寝ているうちに A、B、D、E が服を脱がし、ちげと胸毛を描いた淡い思い出。当時はまだツルツルで大人に憧れていた俺はギャランドゥを書き足し全裸のままポーチングをしていると、お茶を持ってきた B のママに見られるという失態を犯した。 A のママ、 A のパパには気の迷いと説明し、 A の派遣の相談に乗ってから就寝。盆休み4日目、いよいよ年に一度のお楽しみキャンプ。 A の車と D の車の2台で行くことに。 D の車は D と F の2人きりにしたいため B、C、俺は A の車へ。助手席に B、 後部座席右に C、 後部座席左に俺という配置で発進した。ふと A から、まるまるずいぶん寝てたけど体調悪くないのか、お前高校くらいから3時間以上寝てないように、寝ないようにしてるだろ、朝も全然起きなかったと突然振られる。 C も、私も気になってた、エミちゃんから疲れてるみたいだから寝かせたって聞いてたのに、昨日は車の中でも1時間くらい寝てたじゃない。途中で道間違えた時も普段なら目つむったまま次の信号を右とか言うのに起きないしと続く。俺も言われてハッとした。今の職に就くと決めた時から1日の睡眠時間は夜3時間、昼休み15分と決め、余った時間を勉強など自己啓発に充てている。約15年この生活を続け、すでにライフスタイルになっているのにだ。おとといの洞窟で4時間、夜に3時間、昨日 M 実家で M ミの家で 4時間、C の車で1時間、 A の家で6時間と石の棺破壊後42時間中18時間も寝ていた。わかんない。昨日から気を抜くと寝てると答えるのが精一杯で、また眠りについた。守護霊からのサポートが切れた反動なのだろうか。キャンプ地近くの P のエリアにつき、パンキクエリアにつき荷物を下ろす。もう今回は食料調達が望めないため食料と飲み物が多い。例年ならジジイは茶でもしばいてると悪態をつきながら一番重いものから俺が持つのに力が入らず持てない。普段は自分の体重の2倍までは準備運動なしで持ち上げられる。荷物を肩にかけ立とうとするが膝に力が入らない。不思議そうに見る D に A が、こいつ今日調子悪いみたいだからと言い、 A、B、D が重いものを順に持ってくれた。自分の荷物とテント2丁を持ちキャンプ地へ。2時間山を歩きキャンプ地に到着。早速テントを張る場所を探し計3張り設営。薪集めを D と F に頼み、湯船掘りにかかる。 C は体重と力不足で戦力外のためレジャーシートをつなぎ合わせて囲いを作らせた。源泉が52度なので湯船は厚めとぬるめ2つと、寝るお湯用の赤ちゃん風呂のようなものを2つ折った。薪割りはかまど作りをしようと思った時、薪拾いから戻っていた F から〇〇ちゃんさ顔色悪いよと声をかけられた。F は D、E の同級生で高校卒業後に家族で他県へ引っ越し看護師となり、罰をつけて戻ってきた。一作目を書いた時は帰ってくると予想していなかった幼馴染メンバー。 D、E、F が中学入学と同時に転校してきたからの付き合いだ。高校時代に D と F は付き合っていた。 D は F が引っ越して以来彼女を作っていない。ちょっと来て入ってとテントに押し込まれる。手首から脈を確認しているようだが測れないらしく、上半身を脱がされ首に手を当てながら胸に耳をつけた。 船を隠していやんと言ったらすげえ怒られた。数分して F に、ちょっとあんた大丈夫なの？こんなの医者じゃなくても普通じゃないことくらいわかるよ。脈も心音も感じないなんて。そんなんでよく動き回ってたね。
俺、
みんなには軽い貧血って言っといて、少し寝れば大丈夫だから、お願い。
目を覚ますと C が心配そうに見下ろしてる。夕飯ができたので呼びに来たようだ。
礼を言い服を着ていると、〇〇ちゃん何が起きてるのと要領を得ない質問。ただの貧血だと言っても貧血でそんなことになるはずがないと否定する。
何のことを言ってるのかと聞くと、体に傷跡が浮かび上がっているという。確認すると、反抗期のピーク時に B と暇つぶしにやった血曲がり中バタフライナイフで脇腹を刺された傷や、片側を割った瓶で肩を刺された傷等々が小さなランタン一つの薄暗いテントの中でも分かるほどくっきり浮かび上がってる。
今まで外傷は絆創膏を貼れば3日あれば傷跡なくきれいに完治したので気にも留めなかったものだ。一緒に風呂に入るほど仲がいい C に隠し通すのは無理そうと諦め、後で話す、今はキャンプを楽しもうとテントを出た。
夕飯は F 得意の餃子シリーズだ。シソ入りやチーズ、カリカリ梅入り等を美味しく懐かしい餃子を食す。食後、ギターの弾き語りをすると A と共に焚き火を囲む。夕食後の恒例だ。ミュージックボックスよろしく、何でも弾ける A に、最新 J-POP 以外知らない曲でも二度聴けば譜面なしで弾ける。多分絶対音感。
Teaching Myself to Dream や、Moonlight Shadow の演奏をリクエストして C に歌わせていると B からライブの時のあれやれと言われた。 B の言うあれとは、俺が高2の時にやってた俺の学校の友達と C の学校の友達とで組んだバンドのライブで起きたハプニングを埋めるためとっさにやったアドリブのことだ。
C、 いいよと軽く承諾。
俺は恥ずかしいので断ったが、興味を示した F にライブで来ていた A と B と C が説明を始めた。 E も来た。
C、 ボーカル、俺、ドラム、他2人、スタジオを借りてた楽器屋の1組5曲で計4組参加するイベントライブ、くじ引きで4番手に決定。
4曲目まで順調にこなし、5曲目の演奏を始めたが歌い出さない。
歌い出しを待つように前奏を繰り返す。
前奏2度目が終わり、客や他のバンドメンバーが異変に気づき、ライブのラストだろなどとざわつき出した。オロオロする C を見て歌詞飛んだなと思い、とっさにやったアドリブ。演奏をやめ、アラジンのアホールニューワールドを歌いながら近づき、 Or say we are only dreaming のところでかがんで C の手の甲にキスしてデュエットするってだけの茶番。キスをしてすぐ C が完璧にアホールニューワールド、アダゼングプレイス、アネバンニューって入らなかったらクソ寒い。
たくさんの拍手をもらったが、イベントの責任者のお姉さんが泣いていたので、穴埋めとはいえロックイベントで予定外のバラードを歌ったこと等を謝りに行ったら予想外に褒められた。
B、 あん時客の女もほとんど泣いてたよな。
A、 帰りに隣のツや行ったらアラジン全部貸し出し中になってた。
C、頭真っ白になって、ああもうダメだって思ってた。
D、 〇〇らしいな。
F、 なんでアラジンの曲歌ったの？しかも英語で。
俺、寒いとは思ったけど突然だったから男性パートです。時間稼げる歌があれしか思い浮かばなかった。
C ならいけるかなと。
F、 自分で歌えばいいじゃん。
俺、目の焦点も合わなくなるほどショック受けてたから、このままやめたら C トラウマになると思って何でもいいから歌わせた。
F、ふーん、ちゃんと C のこと考えてるんだ。
F から質問攻め。姉御肌なのでちょっと怖いを受けていると C が突然立ち上がり、Tale as old as time と歌い出した。
美女と野獣だ、 Just a little change と歌わせる。脱出成功。
曲終わったら風呂にフェードアウトしようと耳打ちし逃亡。
背中を流してもらってから、寝湯に浸かり満天の星空を眺める。ふとテント分けを忘れていたことを思い出す。 D、F と B、C と A、 俺か。 C、F と A、D と B、 俺かなと思いつつ上がると予想を外す。焚き火を囲みまだ飲んでる A、B、D、F。 B にお前のテントと指さされたテントに入ると C が横になっている。
間違えました、失礼しましたと出て皆に向かって、俺のテントどれと叫ぶも目の前のテントと返された。
Cと寝るのも嫌じゃないし今更なので気にせず就寝。
盆休み5日目。先に起きて皆の朝食と昼食のサンドイッチを作成。皆は周辺の散策に行く予定だが、俺は寝ているつもり。山の中で倒れるようなことがあるとみんなに迷惑をかけてしまう。 エムミに言われた通り普通以下になっていることを実感。ネユに日よけをつけて作っていると C が皆起きたことを伝えに来た。戻って全員でいただきます。食事中に一人で残ることを伝えると C も残ると言い出した。 F が何かあるといけないから単独行動は慎めと意見し即決定。 C と共に4人を送り出し、 C 皿洗い、俺風呂、両手足を出し胴体だけ湯に沈める。この体勢だと何時間入ってものぼせない。麦茶を飲みつつ吸うのを忘れていた久しぶりのタバコを吸う。非喫煙者の前覗く C では吸わないようにしているので洞窟以来のタバコだ。幼馴染で吸うのは D と俺、E もだけ。ふと盆休みのことを手帳、プライベートで持ち歩くネットブックはバッテリー切れに記していると日記のようになっている。まあいいや、もともとつながりにくいホラーテラーはゴールデンウィーク前くらいからつながらなくて初回以降投稿もできないありさまだ。読みやすさを求め実際体験したことを短くまとめるのは理系の俺にとって負担がないと言ったら嘘になる作業だ。論文や報告書であれば理論や考察などで簡潔に書けるし仕事として時間も与えられる。体験や思ったことを書いていこう。文章の完成度としてはどれもクソみたいなものだと自覚しつつも投稿したものが一番出来が良かったかなと思いペンを走らせていると C 登場。未投稿のものはどれも無駄な描写と削除と表現の変更が必要だろう。うちわと麦茶を持ってきた。隣に座り汗の浮かぶ額を拭き優しく仰いでくれる。飯はうまいし気持ちくし C はいい女房になるぞ。もらい手がいないのだろうか。色白細身で D カップ、色もピンクとスタイルもいいし顔もかなりいい方だと思うんだが、待てよ、知らないやつと結婚してあまり遊べなくなるのも寂しいな。やっぱり B とくっつけば理想的だなと考えていると C は昨日後で話すって言ってたよねと切り出した。覚えてたか。まあ昨日の今日だしな。いい加減腹をくくらないといけないのか。何を伝えて何を隠すべきか考える。先に言っておくけど俺は見えないから嘘か本当かはわからないよと釘を刺してからゴールデンウィークに M ミが祖母を、書いたこと、その M ミがおととい守護霊の力が、弱まっているため俺も体調に気をつけろと助言してくれたとかいつまんで伝えた。実際のところ気分はいいがあまり長い時間起きていられないことと以前のように下腹部に気を集中させ体のリミッターを外せないこと、武道経験者はわかると思う。聞きたい音以外の音量が小さく周りがスローモーションのようになり自分の筋力、瞬発力等全てが増強される状態、骨がきしみ筋繊維がブチブチ切れるまで力を入れる。連休が明けたら念のために全身の精密検査を受けようと思っていることも付け足す。アブが出てきたので風呂から上がり少し早い昼食をとる。テントで寝るため膝を借りようと思ったがジーンズだ。足元を見ながらキャッカと吐き捨てエアークッションを膨らませているとホットパンツに履き替えてきた。いつ借りても高さがちょうどいい。俺よくわかったな。 C 何年付き合ってると思ってるの。〇〇ちゃんが考えてることくらい大体わかるよ。さすが腐れ縁、久しぶりだなと目をつむる。何か歌えと言うと王様かと返された。俺お前優しいよな、気持ちくし。小学生の頃なんて俺より身長も大きくてガサツで男らしかったのに。グーで殴られた。でも本当に変わったよ。まず性転換しただろう。もともと女だとまたグーで殴られた。 C 喧嘩売ってんの。俺殴ってから言うな。風呂入りながらさ少し考えてたんだよ。俺たちもいい年じゃん。結婚して子供ができてあと何回こうやって集まれるのかなって。 S も結婚して遠くに行っただろう。今じゃ3児のママだぜ。 K も大学で地元離れてそのまま結婚したし可愛い奥さんもらってたよ。大学で地元離れて就職して同級生で仲が良かったやつら減っていくなって。 ABDE に対抗して作った同い年グループも気づいたやつら、吸収合併して自然解散的な感じじゃん。お前はずっといてくれてるけどいつかはいなくなるのかなと思うと寂しくてね。 C 誰がいなくなるって。一番最初に地元出たの丸丸ちゃんでしょ。みんな受験勉強してるのに。高校に続き大学も推薦で決まった。しかもまたまた特待生、授業料免除もありとか言って。こっちのモチベーション考えてよ。講師やってくれたけどせんべい食べながら何言ってるかわからなかったし。俺あーレストア中の E 社のボンネット借りてホワイトボードにしたあれか。まあ講義のおかげで全員塾にも行かず第一志望の国立合格だったじゃん。お前なんて最初 D 判定だっただろ。 C 高3の11月に次の講義は瞑想とかはーって感じだったんですけど。俺大事なんだよ。成り立ちをイメージしたり最高パフォーマンスを発揮する自分のイメージ。お前だって瞑想前に全く解けなかった問題も瞑想後解けただろ。成り立ちさえつかめば公式なんて覚えてなくても自分でたどり着けるじゃん。ここ数日高パフォーマンスな自分がイメージできなくてさ。 前は瞑想してるとパチパチ火花が飛ぶような感じがして、その後は自分でも満足できる結果を残せたのに、今は真っ暗なまま、頭もぼーっとしてる、体も動かない、若干ネガティブな感じで考え事してたら、お前もいつか結婚していなくなるのかなって思ったら寂しくてね。 C、 私が誰かと結婚するの？多分無理だよ。俺、そう、無理じゃないよ。高校2年くらいかな。正直認めたくないから初めて言うけど、お前は可愛くなったよ。今少し年を重ねて綺麗になった。頑張り屋で家事も上手、優しく気持ち明るく楽しい、ピアノも歌もうまい、その他もろもろハイスペックだ。自信持っていいぞ。その気になればいつでも結婚できる。俺がお墨付きをやる。超感謝しろ。目をつむっていたが、顔に大量の涙が降ってきたのが分かった。俺、好きな人はいるの？ C、いるよ。俺、いけそう。 C、 何をやっても全然振り向いてくれないから諦めようと思ってたけど、もう少し頑張ってみる。かわいそうに、 C ほどいい女いないのに。俺、頑張れ。犯罪先生も諦めたらそこでおしまいって言ってるだろ。片思い長いの。 C、 小3からくっそ長いな。相手もかわいそうに、もはや呪いだ。俺、もしかしてキャンプにいる？ C、 うん。よっしゃ、メンバー減らずに済むかも。俺、きっかけっていうか、片思いなのにずっと思っていられる理由があるの？ C、 いつも助けてくれるの。いつもいつもいつも。誰にも相談できなくて挫折しそうな時に突然電話かけてくれて、普段電話なんてかけてこないからどうしたのって聞くと、なんとなくって、あと困ってるとひょっこり現れて解決してくれるの。いいやつだな。 A かな。俺、神社で熱心にお願いしてたのってそのこと？ C、 そうだよ。俺、じゃあ叶うよ。あそこも俺のお墨付きだ。35歳過ぎてもダメだったらお前が嫌じゃなければ俺がもらってやる。 C、 うん、約束だよ。無言で指切りをして就寝。外が騒がしくて気象、寝てる間汗を拭いたり仰いでくれていたのか、寝汗もなく快適。ずっと膝を貸してくれていた C に礼を言い外に出る。何をしているのか聞くと、キジを拾ったと見せてくる。俺、オスだね。まだ生きてるけどどうすんの？メスを取るのは禁止されてる。 B、 お前がおろせ。俺、食料足りてるだろ。食べてみたいけど無駄な殺生は許さないよ。 B、 お前、車の中で寝てたから知らないのか。全然足りないんだわ。 C のクーラーボックスないだろ。お前がサンドイッチにコンビーフ使ったから、あとは少しの野菜と米と野草しかない。俺、状況は分かった。で、なんで俺？ B、 お前と C は寝てたから。さすがに俺たちも殺すのは無理だな。俺と C、 てんてんてん。しょうがない。 C にみんなと一緒にいるように告げた。手順は何だと頭を回す。ポイントになりそうなのは以下の4つ。逆さに吊るし、動かないように羽を押さえる。死後硬直前に毛をむしらないと抜けなくなりそう。早急に消化器系を出さないと肉に匂いがつきそう。若干の違いはあれど、基本的な構造は人間と一緒。こんなもんかな。ビニール紐、バケツ、新聞、包丁、針金、テーブル一択を水辺へ持っていく。足を縛り、テーブルから吊るす。メガホン状に丸めた新聞で羽を固定。見つめられると昔飼っていたインコを思い出し、つらい。昔実家で見た解剖学の写真を思い出す。基本構造は人間と大差ないはずだ。ごめんね、無駄にしないからと手を合わせ、左手で雉の目を隠すように頭を押さえる。苦しまないよう動脈と気管の場所を切ると暴れ出した。脈に合わせドロッドロッと出る鮮血に頸動脈を切れたことを確認できる。ふと人間もギロチン後3分間意識があると何かで読んだことを思い出した。悪いと首の切断にかかる。骨を切り離せない。両手でバチッと折ると神経が切断されたのか、体側の動きが止まった。針金をかぎ爪のように折り、肛門から突き刺し、腸を絡め一気に引き抜く。バケツに内臓を入れたら頭を埋葬し、 ABD を呼び毛をむしる。たまに痙攣を起こしバタバタ、羽ばたくのにビビり、 A と D 脱落。毛を散乱させていると無用な動物を招くので焚き火に投入。皮に残った小さな毛を焚き火で焼き、解体にかかる。関節に包丁を入れ部位ごとに分ける。だいぶ暗くなったが、ランプを持ちバケツ内の内臓の判別と洗浄に乾え、先ほど首をはねた場所にゼリー状の物体を発見。頸動脈から出た血のようだ。脳へ送られるため他の場所から出る血液と明らかに違うことを知る。そのままはまずいので川に流す。腸と胃、レバー、心臓と肺をきれいに洗い、皆のもとへ。皆へ感謝しろよと言うと、 ACF が静かに手を合わせた。 D はトイレ。 B が「おおお疲れ」と俺に言ってきたので思わず包丁を捨て拳を握り直した矢先、 F が「そういうことじゃねえんだよ」と B に蹴りを食らわせた。さすが姉さん分かってらっしゃる。尻餅をつき驚く B に意味が分かるまでお前は飯抜きだと言い捨て、 B は調理に戻った。 F に先を越され行き場をなくした右手で包丁を拾い川へ洗いに行った。包丁を洗った後手についた血や感触を消そうと手元にあった石をスポンジ代わりに洗っていると C がやってきて擦りすぎて出血する手をそっと抱きしめてくれた。 C の体温を感じると不思議と嫌な感触がなくなった。数分か数十秒か逆再生のようにみるみるうちに傷が治っていくのを見てお前も手当てできるじゃんと傷が消えた手を見せ残った血を軽く流した。なぜ来たのかと聞くと F からさばいてから目が座っていたから行っておいでと言われたらしい。いろいろとさすがです。戻ると鍋の前に正座する B とその周りを回りながらデタラメな般若心経を唱えたまにデーイと B の背中を叩く D、 あまりにも滑稽な光景に爆笑。初めて食べる生地鍋をつつき、やっぱり F の料理は美味しいなどあふれ皆が同調した。例えるなら数々のおふくろさんを凌駕するおふくろの味。 C も料理上手だがレベルが一桁くらい違う。食後席を外し一服をしていると D が現れ、一番殺生を嫌いなお前がよくやったとねぎらいの言葉をくれた。 D と共に焚き火へ戻ると冬の予定を話している。連休へ突入する人、温泉に一泊しスキーに行きたいと申告。 B、 お前ボードじゃなかった？俺もともとスキーだ。今はメインがスキーでたまにボード。 B 以外で誰か滑れるやついないの？ C、まるまるちゃん私たちと会う前からスキーやってるって言ってたもんね。教えてくれるなら行く。俺、おいいよスキー、俺のお下がりの板使うならブーツのメーカー揃えたいからストックとセットでプレゼントするよ。 ATMIC だからブーツも揃えないと板の性能出しきれない。 C、 やったでも高いんじゃないの？俺、可愛いデザインのないけどね。 あとブーツのフィッティングもしたいからできれば一回向こうに来てほしいな。 C、 仕事を一段落ついたら行こうかな。泊まれる？俺、当たり前だろ、ベッド使っていいよ。ダブルベッドだから並んで寝れるし。明日合鍵渡すから、いつ来て、何時来て何日泊まってもいいよ。 3LDK の賃貸マンションだけど趣味部屋と作業部屋と乾燥室作ったから寝室がリビングになって落ち着かないかもしれないけどね。 ABCDF、 作業部屋？俺、そうそう、エンジンばらしたり部品自作する部屋、ガレージがないからしょうがない。 D、趣味優先して自分の寝場所なくすとか丸々らしくていいね。 F、 独身貴族って感じだね。俺、ちょっと違う。俺は自他ともに認める寂しがりだ。10年以上も単身で生活してたら好きなものにでも囲まれてないと帰らなくなる。今でも誰もいない家に帰りたくないって、残業することも多い。この年で友達の家から出勤とかありえないし。 B、 彼女作らないのか？すごい張り詰めた空気になった。俺、前はいたよ。 C みたいに対等に接してくれないんだよね。俺を上と思うやつとは表面でしか付き合えないからすぐ別れる。お前らといる方が全然いい。今もこのまま時間が止まればって、とすごい恥ずかしいことを言っていることに気づき風呂に逃げた。誰かが呼んでる。 C の声だ。泣いてるのか？助けに行かないと。目を開けると C が抱きついてきた。状況が把握できない。 C を押しのけ周りを見る。 A も B も D も F も泣いている。場所は風呂の手前。胸が痛い。なんとなく状況がつかめてきた。風呂に行く途中倒れて F が心臓マッサージをしてくれていたんだ。 F に礼を言い立ち上がろうとすると A に心配させるなと殴られた。 A が殴るのを見たことがなかったので驚いていると B から時間じゃなく心臓止めんじゃねえと殴られた。俺どうなったのと聞くと風呂に行く途中前のめりに倒れるのを A と B が見て、 B がやばいと一言発して駆けつけ、 B が来るまでに A と B が俺を仰向けにし気道確保までしてくれたが呼吸も止まっていた。 F が到着し心臓マッサージを行い C がずっと呼びかけてくれていたということらしい。多大な迷惑と心配をかけたことを詫び、帰宅後精密検査を受ける約束をしてから A と D に支えられテントへ戻った。戻る途中、焚き火の脇に B の大切なビデオカメラが落ちているのを見つけ、申し訳ない気持ちが強くなった。思っていた以上に状況が悪い。起きていられる時間が短い上、ストレス肩か怪我をしたためか、倒れるどころか心停止まで行ってしまった。かなり注意しながら生活しなければいけないのかもしれない。盆休み6日目、起きると C に組みつかれていたため C を起こし一緒に朝風呂。寝る前に誰かがシュラフを開いて敷布団と掛け布団にしてた。寝ると体調は良くなる。まあもともと不調を自覚していないだけだが。 長湯は体力を消耗するので背中の流し合いが終わったら早々に上がった。撤収準備を始めようと思っていると、珍しく B が早くに起きて、代わりにやるから座ってろと気を使ってくれた。顔が怖いと振られてから顔面狂気とあだ名をつけられ、実際に喧嘩もめちゃくちゃ強い B だが、結構優しくオタクでもあり、割と女性に舐められる。大学の夏休み、月と強という紙芝居のようなゲーム、エロゲーや無修正 AV を勧められた。実家でキス鑑賞中、エリカルート C がやってきたため、一緒に見るか聞くとデータを消去された、というかノート PC ごと窓から投げ捨てられた。その後 B は怒り狂った C に首を絞めながら、〇〇ちゃんに汚いものを見せるなと言われたらしい。みんな起床し、帰り自宅中も座ってると釘を刺された。みんなありがとう。暇なので手帳に昨日の出来事を書き綴る。文字にしていて気づく。俺の体結構やばいのかも。あと C と風呂に入るのは珍しくないので気にしたこともなかったが、幼なじみとはいえ恋人でもない成人男女が一緒に入浴するのは普通なのだろうか。昨年ちょくちょく帰郷した時も一緒に風呂に入って全裸のまま一緒に寝てた。 C はパンツだけ。幼なじみでも俺以外の男と入ってるの見たことも聞いたこともない。まあ家が隣で毎日顔合わせていたので家族感覚なのだろうが、嫁入り前の娘さんに対してふさわしい行動とは言えないので、今後慎もう。下山中、皆が俺の荷物を分担して持ってくれた。気を使わせてすまんねと言うと、 B から、友達は迷惑をかけるためにいる、だから気にするなと、トラブルを起こした E がよく言っていた言葉を言われた。帰りの車の中でも寝続け、寝ぼけてネットブックを A の車に忘れてしまった。手帳に書いた文はデスクトップに書き写すことにする。今日は C が家に泊まりたいらしく一緒に下車した。実家に置いていたマンションの合鍵を C に渡し、車の輸送や航空券の予約を終え、リビングでクッションを枕に、愛病と仮眠についた。起きると帰宅した母と C が 夕飯の支度をしている。 C は昔から母の料理を教わっていたが馴染みすぎだろう。 F もたまに来ていた。お吸い物に入れる根野菜は下茹で後一晩凍らせて甘みを出し、食感をふわふわにする等の一手間を惜しむと、食べ慣れない味に俺がひどい手抜きインスタントみたいとダメ出しをするほど、母の料理は料亭並みに手が込んでる。母が勝手にやっていることだが、おかずは最低でも朝3品、夜5品用意するので、手際がいい。本当の親子のように自然に並んでる。どうやら連休中のたまった洗濯も済ませているようで、乾燥室に干されていた。客間に C が寝る布団を用意し、リビングに戻ると、帰宅した父や兄とも普通に馴染んでる。俺の方が他人のように思えるほどだ。夕食後、 C は洗い物をしているので親に合鍵を渡したことを告げ、自室に戻ると布団や床に掃除機をかけただけではなく、埃が溜まっていた本棚もきれいになっていた。短時間でここまでやれるなんて価値スペック高すぎ。早く A か B がもらってくれると余計な心配が一つなくなるんだが。盆休み7日目、起床すると俺の荷造りが完了している。C が早く来てアイロンまでかけてくれたらしい。車に積みっぱなしの使用済みマスクを回収してから輸送車へ積み込んだ。空港へ向かう途中、大学で研究員をやってる同級生にマスクと密閉ケースを渡し、何か変わった物質や菌が付着していないか内密に調べるように依頼。ペラペラ喋るようなやつではないが、危険物である可能性もあるため、ごく内密にやってほしいと30万ほど握らせた。飛行機内では CA と向かい合う席だったため、暇つぶしに MMPDS の7000系アルミの物性値を参考にいろいろ計算しようと、1ギガ、状態での最大たわみ量などを質問していると、機長に確認したが数値は知らないらしく、飛行機が好きなんですねとポストカードと携帯の番号を渡されたが、本業外の暇つぶしで CA のプライベートまで邪魔するわけにもいかない。帰宅後、街乗り&サーキット用の K とバイクの補充電を行い、 C と実家に連絡し早々に就寝。8月末精密検査を受けるため病院に一泊。9月末、病院からの検査結果は極めて良好。睡眠時間が異常に長くなっていることに関してもカウンセリングにて対応とのことだったが、本来取るべき研究機関へ連絡もせず、思念のみで石の棺を破壊したため洞窟のことを言えるはずもなく、仮に E の死が影響したというならもっと早く症状が出てもいい。調査を依頼したマスクに新しい付着物があれば、それを調べることで何か分かることに期待する。ひとまず C と B に検査結果は良好であったことを結果の画像を添付しメールした。普段はしっかり者でもあり天真爛漫でもあるひまわりのような C にあまり心配をかけたくない。 C は何かあると抱え込むタイプなので気を使ってくれるタイプが今も周りにいるといいんだが、 キャンプの時に確か A か B か助けてくれるみたいなことを言ってた気がするから無用な心配だろうか。10月初め、マスクと密閉ケース内の調査を依頼していた友人から連絡があった。マスクの付着物を培養した結果、一般的な空気中の菌しか発見できず、粉塵等も特筆するようなものは発見されなかった。E が見た赤いもやのようなものや声のようなものの正体は不明だが、密閉ケース内で石の羊のかけらが消失したことも含め、今回の件はわからないことずくめだ。以前のように体調が万全になり次第、考古学へ進んだやつあたりと洞窟を再訪する。洞窟の場所は分かっているし、もし洞窟に危険が残っており、俺に何かあった場合、誰かが訪れないようこの場所を特定できない手記を除き、全データを削除する。 C から電話があり、10月中頃に来るらしい。井田のメンテナンスをやっておこう。もうすでに繋がらないホラーテラーの投稿などどうでもいい。胸騒ぎもするので編集せず、起こったことを書き留めておくことにする。 T が書いていたものはここまでです。これを保存した2日後、倒れ搬送されています。以上、ビデオの中の友人代償っていう題名の話でございました。で、次が NG タレス読み95。この主人公はものすごく不誠実だな。どの人物もまともに会話していないように見える。不誠実なで。96。イサムさんの考えとか聞くのが好きだったんですけど、需要がないなら仕方ないですね。過去放送をリピートして聞きますと。まああんまりその雑談自体がもう需要があんまりないですね。で97、おっちゃんでアウトドアとかしなさそうだよねと。あんましないですね。で98、家族のエピソードやら車の壊れ具合やらやたらと字数を費やして描写しているが、全体的に感じるこのペラさは何なんだろうかと。そこいるみたいなやつをいっぱい書いてある感じだ。結局そのメインどころは何なのっていうのはちょっと気になるところで。99、物の重要な部分から少しだけ視線をそらしているかのような描写に感じますね。この状況で語るのは本当にその部分なんかなと思ってしまうと、まあ、自分もそう思います。で100、マッスル筋トレジムから帰ってきたらおじちゃん始まってた。しかしキャラ多いのでアルファベット羅列されても誰かすぐにわからんなこれと。で101、このラノベ恋愛の部分の何とも言えない気恥ずかしさよと。なんかこうまあいいやで、ここに伏線でも何でもないので、文章の引き算したら9割なくなる話だからね。膨らませ方がラノベ通り越して、KEY のエロゲみたいな感じと、KEY って KEY かキーで103、探り合ってないで早くっつけこいつらと。で104、お30代さんこんばんはと。はい、30代で105、心停止蘇生後日病院に行くということで即日常の生活に戻る。書いててこの流れが異常だと思わないのかなと。で、106、おっちゃん喉大丈夫かな、すごい文字数は早口だけどと。はい、で107、おっちゃんの雑談好きなのになと。まあそれはありがたいですけどね。で108、思い出話が長えと。で次で最後、もうにやっぱり長かったこれ、もう配信時間が2時間を超えている、ところから見てもここ相当長かったな、自分でも長えなと思って。でビデオの中の友人後書き、B チョです。ホラーテラービデオの中の友人の後書きです。まあ後書きというよりその後、 T が書いた代償編から1年9ヶ月経過している現状です。俺は T が書き残したものを何度も読みました。長年付き合いのある俺ですが、ビデオの中の友人シリーズを読み、 M ミタンの出現以降、やっと T の異常性の原因みたいなものが分かった気がします。 T について、 T の母から聞いた話です。盆休み明けから元気ではあるが体調を崩していたようで、検査入院を行ったが異常なしとのことで仕事をしていたようです。しかし10月某日、無断で出社しなかったため昼休みに上司が T の部屋を訪れたそうですが、 T はスーツを着たまま玄関に倒れていたため救急搬送され、 T 職場近くの病院に入院しました。ワイシャツの色が前日と異なっていたこと ことから朝倒れたのではないかとのことです。さまざまな精密検査をしたようですが原因不明のまま T は眠り続けました。眠っている間に地元へ転院しました。その間職場は休職扱いにしていたそうですが、もうすぐ1年というところで T が目を覚まし記憶を失っていることが分かったため T 父の判断で退職としたそうです。定員後は目を覚ます前から C と M 美さんが毎日のように見舞いに来ていたそうで、 M 美母とも何度かお会いしたと言っていました。目を覚ましてから一番大変だったのは、目を覚ました直後ほぼ記憶のない幼児のような T に M 美さんや C、 若い看護師他数名の女性が入れ替わり立ち替わり、自分が恋人で結婚の約束をしていると、吹き込み T がひどく混乱していたことだそうです。息子に好意を寄せてくれるのはありがたいが嘘は良くないと言っていました。T の入院費の足しにと皆でお金を持っていった時に聞いたことです。 T は数千万の貯金と株を持ち、他にも様々な保険に受取人母名義で入っていたようで、 T の財産だけで何とでもなると言っていました。ここから俺の情報。俺も見舞いに行ったら C と M ミタン2人で眠ったままの T の体拭いてて羨ましいったらない。エンミタンはもともと実家の薬局勤めなので昼間も気軽に行っていたそうですが、 C はモデルを辞めてからデザイン会社に勤めているため夕方以降に行っていたそうです。 T は目を覚ましてからも食事から何から全てリハビリが必要らしく、寝てる時より大変そうでしたが、俺が行くといつもエンミタンか C が、たまに T の母も付き添ってました。昔の写真や思い出話をすると徐々に記憶が戻り、現在は実家に帰っています。T が実家に戻り、代わりにデスクトップ PC のセッティングをした時に発見したのが復習編と大小編です。実家に帰った頃記憶が完全じゃないのに M ミタンをはじめ A、俺、C、D、こいつは鼻から戦力外、 F、全員学力で負けました。今現在特に前職関係の記憶はほぼ戻っているようで、2015年4月から某大企業の開発部へ就職が決まっています。知人に聞いたところ T は某業界ではそこそこ名前が知れるほど優秀だったようです。ブランクありで中途のくせに一番の高級取りというのが許せません。 T が地元に戻ったところでまた幼馴染連中との交流が活発化しているので、あいつは俺たちにとって重要な人物であると思っています。病院へ見舞いに行った時 M ミタンの連れ出しに成功し、唯一二人きりになれた時の内容です。T がひいきにしている喫茶店があると誘い出しました。豆のブレンドから焙煎まで店主がやっています。 T は店主と仲良くなり、 T オリジナルブレンド&好みに焙煎した豆をホットとアイス用2タイプ作らせています。 T の友人だというと T がよく座るという窓際の個室のようなソファー席に通されました。 M ミタンは T 用ホット、俺は普通のアイスを頼み、 T が持ち歩いていた異常に速いネットブックを開きながら話をしました。T のネットブックはキャンプの時 A の車に忘れていったものです。キャンプの後忘れ物に気づき電話すると、次戻るまで使ってて暇つぶしに作ったけどバカみたいに早いよ、膝に乗せると火傷すると貸してくれたものです。一見富士通ですが中身は SSD i7 の EX、 聞いたこともないマザーボード、 OS 上メモリ 16GB、 セル密度が通常の倍とかいうバッテリーが装着されているオリジナルです。ネットから T の家について M ミタンに情報を提供します。 T の家の家紋と名字はネットでも簡単にルーツがわかる家系です。詳しく書くと容易に特定されるのでざっくり書きますが、1000年以上前に皇族から一般人になった家系です。 M ミタンが T の母も威厳のある守護霊を連れているというので、昔 T が言っていた T 母の旧姓を検索したらこれも皇族縁のある家でした。学生の頃 T とドライブ中に母方の実家の近くだからお土産置いてくるというので門前まで行ったことがありますが、かなりの立地の場所なのに家の奥に蔵が並んでいたのを覚えています。蔵あるねというと古い商家だからと言っていました。 T の母は気さくで優しい方ですが、どこかお嬢様の匂いがする理由が分かりました。有名な武将や神様が積極的に T を守るのは血統の影響も強いのではないかと。次に隠しフォルダを開き、パスに T の名前を入力し、 M ミタンにビデオの中の友人1から3作を見せると T の現状に納得したらしく語ってくれました。 T のおばあさんからの情報も含めると E を殺し、 T 含め T の守護霊までこんな状態にしたものはおそらく日本人が神を崇拝する以前のものだそうです。人に創造されたものではないため無へ返す力が強かったが、多勢に無勢でそのものを滅ぼしたようで、その際に T の原動力でもある守護霊が力を使いすぎたのではないかとのこと。 T は本当に E の復讐を果たしていたらしい。 復習編で T が寝ているとき顔に違和感と書いてある件を聞いたら赤面しながらキスしまくってたと白状しました。本当にキスだけだったのかは聞けませんでした。俺の守護霊はアルチューの農民っぽいそうです。いてもいなくても一緒でほぼ守れてないのではないかと言っていました。 A の守護霊はハムスターらしいです。特徴を聞くと俺が幼稚園の頃に A が飼ってたハムスターです。 T すら知らないハムスターをエムミタンが知っているはずがありません。これを聞いて俺もエムミタンの守護霊の話を信じようと思いました。 T と C について。 T は俺が C のことを好きと言ってたので気を使ってくれますが、それを言ったのは小学生の頃です。 T は中学生の頃と思い違いをしています。確かに C は昔から明るく楽しく優しく可愛い。しかし皆思っていることですが、 C を見ていると付け入る隙がないというか、 C の相手は T 以外ありえないと思っています。昔 T が知り合いが C に告白する前に必ず俺に許可を取りに来る、何なんだとぼやいていたことから、誰の目にも俺たちと同じように見えていたのでしょう。特に T が茶番と書いてるライブの時は男の俺でも惚れてしまいそうになるほどドラマチックでした。 T が歌いながらマイクなしのアカペラで超うまいを近づいていくと、距離が縮まるとともに C の怯えた表情が和らぎ、手にキスをした瞬間 C の顔から自信が溢れ出るように変化したのを客側からもはっきり見えました。アラジンの曲が終わる頃には客で来ていた女性もほぼ全員泣いていました。それを見て改めて T には勝てない、 T と C の間には入れないと実感しました。 T が中学生の頃みかんや枝豆の皮を C プラス他数名の女子に向かせていたことがあります。最初は女子にやらせているのかと思ったら T が少し食べて美味しいけど皮むくの面倒だからいらないと言い、女子が自主的にやっていたそうで、普通なら愛情表現と受け取る行動も T が言う女性は優しいに含まれ愛情表現と捉えないのだと思います。そのため T は本気で C を特段仲のいい友達としか見ていないのが残念ですが、 T の記憶が完全に戻らないうちにと秘密裏に T の家と C の家で縁談を進めています。式の招待状が届きました。C に招待状が届いたことを告げると、やったったとガッツポーズしました。黒幕は C です。話を聞くとテント内の会話をスマホで録音していたらしく、35歳過ぎてもダメだったらお前が嫌じゃなければ俺がもらってやるの俺がもらってやるだけを抜粋し親に聞かせたそうです。 C と T はまだ35歳に達していません。約束とだいぶ違います。まだ35歳じゃないじゃんというと、待っても結果は一緒でしょう、運命なのと浮かれています。結婚という人生の節目に T 本人の気持ちが置いてけぼりを食らっています。全く女は怖いです。当の T は招待者を決定するときに聞かされたらしく、すっかり騙され、記憶にないが倒れる前に約束していたようなのでけじめをつけないと、 C に恥をかかせるわけにはいかないとエンゲージリングを買いに行きました。招待状が届いた週末、運転手代わりについていきましたが、何かあったときに生活費になるようにと店頭価格400万円分の指輪を300万円分で購入しています。リーチギなやつです。 T は指輪につく10個分くらいのダイヤのカットや重さ、色合い、透明度、内部の傷なしなど細かく指定していました。俺はリング台と石台が別ということを初めて知り、リング形状を決めた後、石のカットやつける位置に合わせ台座の形状や高さも変更できることに驚きました。店から帰ってからは C にとって一生の思い出になるようにと、渡す時のシチュエーションやプロポーズの言葉を何十通りも考え悩んでいる姿を見て、改めていいやつだなと思いましたが、 C を好きだと自己暗示にかけているようにも見えます。そもそも結婚式の招待状を出してからプロポーズというのもおかしな話です。マリッジリングは C と T2 人で選びに行き、というメーカーのプラチナリングが一番、指の馴染みがいいと購入済みです。指輪の内側にブルーダイヤが埋め込んであったため、理由を聞くとサムシングブルーという花嫁の幸運を願うまじないとして入れたそうです。 C のリングは外側にも小さめのダイヤがいくつかあり、真ん中にピンクダイヤがついていて可愛いデザインでした。元々のデザインでついている透明なダイヤをファンシービビッドパープリッシュピンクと鑑定書に書かれた色も濃く非常に綺麗なピンクダイヤを持ち込んでつけてもらったそうです。マリッジリングの形状とサイズを決めた後、 T 一人で来店し、かなり無理を言って持ち込みのピンクダイヤへ変更してもらったそうで、 C へのサプライズだそうです。石言葉と華やかな見た目が C に似合うと、ピンクダイヤはエンゲージリングを買いに行った時に注文していたそうです。俺は気づきませんでした。石言葉なんてあるんですね。 T は大したものじゃないと言っていましたが、詳しく聞くとピンクダイヤはもっと大きかったものの一番綺麗な部分だけをさらに削り出してもらったものらしく、その一粒で俺のボーナス以上と知り、さらに驚きました。 C の気持ちに一生懸命答えようとする T に接したのか聞いてみたら、え、 C と考えたこともなかった、ありえないだろう、いい女なのは間違いないけど無理だな、結婚を約束するくらいだし好きなんだろうな、多分、でも違うんだよな、兄弟に近いというか、なんとかしないとなと頭を抱えてました。ここまでしておいて好きなんだろうな、多分です。しばらくこのネタで遊べそうです。異性として欲してないのになぜこんなに合わせて俺の 年収以上です金を使ったのか聞いたら、普段は割り勘だけどプレゼントくらい喜んでもらいたい、 C の笑顔は場の空気を明るくするから好き、金は使わなければ入ってこない、貯めていたのもただの紙切れ、ありすぎて困ることはあってもなくて困ることはあまりない、生活できる最低限あればそれでいいらしいです。どうやら C の気持ちに応えようとしていたのではなく、純粋に仲良しの C を喜ばせるためのコーディネートとして選んでいたらしく、 C の通り目立つようなけばいものではなく、ワンポイントでの C の全体像を引き締め、よりよく見せるために作ったと言ってました。金のことについて納得がいかなかったので少し突っ込んで聞いてみました。T によると、人間関係さえ大切にしていれば金がなくても助け合いなんとかなるし、腹が満たされば心が貧しく、なることもないが、金がありすぎると金目当ての悪い人が集まったり、友情が友情じゃなくなったり、大切なものを失うリスクが増えるだけだそうです。お前ら、幼馴染にリスクが降りかかるならいらない。足りないくらいがちょうどいいと笑ってました。T は黒柳徹子に影響を受け、株の配当金金額と給料の 1% を貧困国の食料支援団体に送金していると C が言ってた。写真を見ても E の記憶が戻らず、誰だっけ、わからないけど大切な人とか昔話をしていても、ABCDF の他にも誰かいたよね、すごく大切な人と苦しんでる T の気持ちを思うと我慢できずにトイレに行って泣きました。M ミタンについて、 M ミタンは T に関わることはよく喋ります。 T が実家に帰ってからは T の家にいるのをよく見ます。 T は自分がいる間鍵をかけないので勝手に入る、友達を締め出したくないと言ってた。警戒心が強く人見知りの T の猫が M ミタンを無視しているのでかなりの回数来ていることがうかがえます。いつもベッドで寝てる T を愛おしそうに眺めてます。 T は大抵寝ています。たまに起きてリハビリや勉強をします。1日の3分の2は寝てる T のところになぜ頻繁に来るのか聞いたところ、起きるとエムミちゃんおはようって頭を撫でるんだそうです。代わりに撫でてあげようとしたら嫌って拒否られました。 C に教えてもらったことですが、腕でも胸元でもどこでもいいので直接手を乗せるだけで死んだように眠る T の表情が和らぐことを教えておきました。寝てる T は誰でもいいようで俺でも蚊でした。エムミタンは中学3年生の4月、T と目が合った瞬間からずっと憧れていたそうで、一度 T に声をかけられた際に守護霊が気になり、無視したことをずっと悔やんでいたそうです。1年間ストーカーのように T を目で追っていたらしいです。T が助けた、いじめられっ子が T と触れ合うごとにどんどん自信をつけ、最終的にいじめっ子とも仲良く遊べるようになったのを見て、エムミタンも助けてほしいと思っていたそうです。T と E について、一作では T は E を漫画に出る完璧人間と例えています。俺もそう思います。昔から T は E に憧れ、仲間に引き込んだ A を本当の兄のように慕っています。ただ、当の E は昔から T のことを人外やチートと例え、こんな面白いやつ世界に2人といないと言っていました。また E は T の人並み外れた能力に怯え、先輩としての威厳を保つため、それこそ人並み外れた努力をしていました。T に結果しか見せないことで憧れることに、快感を覚えていました。D と F について、あの二人はキャンプ以降よりを戻し、今年4月2014年に結婚しました。金銭的な理由から式は俺たちの手作りで行いました。出産予定もあるので D の現職が長く続くことを祈っています。 T が F のことを姉御肌でちょっと怖いと言っていたと伝えたところ、昔から行き急いでいるようで心配だったんだそうです。 A について、 A は相変わらず派遣社員です。リーマンショックの1年前にも T から、これから世界経済で大変なことが起こる、今のうちに体力のある会社を探して正社員になれと言われていたらしく、その時は何言ってんだ程度に聞いていたそうです。 T が一生懸命自分に合う会社を探すより、まず自分に会社を合わせ、職への理解を深めてから少しずつ周りを自分に合わせろ、 A ならやれると説得していたそうです。現在は T の言うことを聞いていればよかったと後悔しているらしい。まさに後悔先に立たずを字で言っています。俺 B について、T は俺のことを強いと書いていますが、 T に瞬殺された経験があります。 若い頃に誰もが経験していると思いますが、可愛い子に意地悪をする行為で俺は中学3年生の C にいたずらをして泣かせてしまいました。そばにいた T が C の悲鳴を聞いた瞬間、切れて殴りかかってきたため体勢を整えガードしましたが、一発目のボディーブローで足が浮き数十センチ飛んだのを覚えています。ガードした腕、上腕骨に、ひびが入ったことから、ガードしていなければあばらが激しく折れていたと思うとガクガクブルブルです。 T は誰かのためにしか怒らないので、怒る姿を見たのはこの一度だけですが、今思い出しても鳥肌が立つほど怖かったです。続けざま2発目の顔への拳もガードしましたが、そこで意識がなくなりました。多分脳震盪を起こしたのだと思います。こちらもシャレにならないほどの腫れと両腕の尺骨にひびが入っていました。少林寺は空手をやっていましたが、試合や師範との稽古でもこんな経験ありません。一応全国大会に出るくらいの実力はありましたが、上には上というか絶対に勝てない相手がいると思い知りやめました。昔話はさておき、現在は T が入院していた病院の看護師さんとお付き合い中です。やはり T がいるだけで女性関係が潤います。彼女がいるのにエグミタムにも夢中です。マジやめろってキモいんだよと言われることもありますが、隠れてエロゲやってます。投稿が遅れたため追記。 T と C の結婚式に行ってきました。和装で T は T の家に受け継がれているという古い紋付きを着ていましたが、着慣れているのかバスタオルをガンガン巻いて数分で着付けをし、ビシッと着た後も自然な感じで挨拶回りをしていました。顔がもう少し大きければ似合うのにとぼやいていました。 C は白むくと色打ち掛けと礼服とよそ行き、春夏秋冬分を T 派が気持ちよって、仕立ててくれたの。自分で着れないんだけどと喜んでいましたが、 T に今後の課題は着付け、あと花茶日本舞踊くらいやって和服の作法と立ち振る舞いを、学べとダメ出しされていました。 T 家側の親族の女性は皆和装でしたが、全員自分で着ていたらしいです。道理で会場で C が一番綺麗に見えるデザインだと納得しました。 C の顔を引き立てる色とデザインだったんですね。あまりの美しさに惚れ直しました。T も白むく姿の C にドキッとした。 C にドキドキさせられることがムカつくと笑ってました。 T の父母はやっと娘ができた、 C ちゃんかわいいと大喜び。 C の父母は C が小学生の頃から嫁ぎ先は T 君と決めていた、やっとこの日がと父が終始号泣。親善では緊張してガクブルの C を堂々とリードしている T の紳士っぷりにちょっと惚れそうでした。付け焼き場ですが、ビデオを見直し立ち居振る舞いの勉強をさせてもらいます。老舗料亭で披露宴でしたが、新郎挨拶から普段の T に戻り、ニコニコと笑顔が絶えない非常にいい、宴でした。16でバイクの免許を取ってから何か起こった時に動けないと後悔すると、宴会や打ち上げでも酒を口にしない T ですが、この日だけは酒豪っぷりを発揮していました。全員からお釈されてましたが、マスに注がれた日本酒を一気していたので大丈夫か尋ねると、祝い酒は注いでくれた人の気持ちだから飲み干す、みんなが笑ってくれるなら何でもすると楽しそうでした。 C は慣れない和服が苦しく、かつらも重いため下を向けないと食事や飲み物に手をつけていませんでしたが、新婦の水分補給用に用意されていたフルーツを食べさせてもらっていました。 T が C の顔を見て一瞬照れた後、数種あるフルーツからこれと選び、 C は毎回当たりと口に運んでもらっていました。見せつけやがってとの思いもあり、本当に食べたい時に食べたいものを選んでいるのか聞いたところ、 T は昔からピンポイントで食べたいものを当てると C が言っていました。 T も C の食べたいものは離れていてもなんとなくわかると言っていました。これに関しては運命の赤い糸を信じずにはいられません。 M ミタも T の世話をしていたので披露宴に呼ばれましたが、 C ちゃん綺麗、 T 君素敵とテンションアップした後、焼け酒に近い状態です。彼女は今後どういうアプローチを展開するのでしょうか。新婚旅行はハワイで両親と別れ、ドイツでレンタカーを借り、トルコ、ギリシャ、イタリア、スペインに行くらしいです。宿はどうしても泊まりたいホテルだけ予約し、あとは行き当たりばったりなので最悪車中泊だそうです。おそらく T の好み。むちゃくちゃハードそうですが楽しそうです。新婚旅行から帰ってきた T と C がお土産を持ってきた時のことです。宝石の力というものに感心しました。マリッジリングをつけた C は以前より存在感があるというか輝いて見えます。C が浮かれているだけなのか、本当に指輪につけたダイヤのせいなのか確かめたくて脱着をお願いしましたが、外した状態とつけた後での存在感が違います。ピンクダイヤはつけた人をより優しく輝かせるんですね。 T は権力を見せつけるものじゃなく、つけた人の魅力を最大限に引き出すためのツールだから、光具合、カットや爪で決まるらしいと、サイズや色、リングの色と形状も全てつける人に合わせないと指輪が下品に輝いて人が貧相に見えると言っていますが、全くその通りだと思いました。 特に最近は店員が商売根性だけでセンスがなく、木を見て森を見ずのタイプだから、女性と店員が話しながら決めると自分より目立つ指輪を可愛いって選んで陥るパターンだそうです。浮かれる C はいいでしょと指輪を見せてきますが、 T が C がもっといい女になるようにおまじないをかけたといった瞬間、真っ赤になりおとなしくなりました。ますます仲が良くなったというか、熱々というか、 T はいつも通りだが C が常に触れていようとしたり、たまにすごく色っぽい素振りをするようになった。まあ初恋の人を思い続けて20年今日やっと手に入れた喜びなんだろう。旅行の写真を見ながら、のろけにも聞こえる土産話を聞いていると T が気になることを言った。俺の効果だけ腐食が早い。新婚旅行で疲れたのか、たまに赤いもやみたいなのが視界の端に入る。 C は飛行機の気圧のせいかな、一応眼科と神経系の検査を受けてねと言ってましたが、俺は赤いもやにピンときました。ビデオの中の友人シリーズを読んでくれてた方も気づいたと思います。 E が見ていたものです。声のようなものは聞こえていないようです。俺はこれ以上信用を失いたくないです。 SD カードの E は沈黙しています。C に T の生活近くの神社を聞き、できるだけ多く参拝したいと思います。エブミタンにも相談しようと思います。あとは C にビデオの中の友人を見せるか否か。 T は隠そうとしていたみたいだけど、他人じゃなくなったので見る権利があると思います。でも倒れる前の T の意見も尊重したい。それでも A や D、F にも相談したい。どうしたら最善なのかは分かりません。今は祈ることしかできないのが現状です。多分今 T と死別したら C は壊れます。本当に神がいるなら、何度も何度も涙を流し、振り向いてほしい一心でモデルも含め人生のすべてを捧げ、やっと手に入れた C から T を奪うようなことはないと願います。数日前のことなので、これから T がどうなるのか分かりませんが、ひとまず投稿はここまでとさせていただきます。今の T はビデオの中の友人シリーズの存在を知らないので、代わりに挨拶をさせていただきます。シリーズの著者 T を応援してくださる皆様、代理投稿俺 B を応援してくださる皆様、 C を応援してくださる皆様、愚くるしい文章を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。以上、ビデオの中の友人後書きという題名でございました。で G タレス読み109、おいなんだそりゃと。で110、感想があしか出てこない。で、111、もはやラノベですらないぞ、ま、妄想系というやつだぞいと。112、血統その血の定めジョジョと。その血の定めですよね。で113、クトゥルフ系なのかな。で114、フィクションという著作を発表するというのは著者の頭の中を晒すということなんだよな、怖い怖いと。で115、ヒディ中二病が完治したはずの中二病のフル傷が痛むよと、うん。で116、万引き犯とぶつかったら主人公が健忘症で忘れてたけど、やってみたら幼馴染の生き霊でしたが可愛く思える文章だな。で117、いや読んでる人間の正気度がどんどん削れていくあたりはホラーかもしれんなと。で118、お前 T 本人やろってくらい指輪に詳しいなおいと。で119、石言葉なんてあるんですね、うん、作者さん頑張って調べたんだろうね、頑張る部分はそこではないぞと。で120、そろそろ発狂ロールが必要なくらい産地が削れてるんだけど、あとどれくらい続くのこれと。俺頑張った。で121、西尾維新かなと。で122、指輪のディティール細けえ、資産価値なんて小売値の10分の1でほぼないのに。で123、ここは宴かなと、うん、まあ なんていうのなんかなんとなくなんか宴って言わない方がいい気がしてすみません。で100、あの宴と読めるんですよ一応。で124、こいつはストーカーなのかな、よく親友とはいえ他人のことをもうこともこうこうもこと細かく覚えてるねと。で、125、どっちかっていうと魔法科学校の劣等生あたりじゃねと。わかんない。で126、なんでイチャイチャ話だけ聞かされるんだろう。で127、おっちゃんの早口の理由みんなわかっているよ、こんな回ばかりじゃないさどんまいと、はい。縦読みありがとう、縦読みじゃねえやこれ。で128、イサムさんブワッと、はい、ありがとうございます。で129、以上僕の仲良しグループの取り留めのないエピソード話集でしたと。で130、おっちゃんおつおつおつかける48兆くらいおつです、はい、頑張りました。で131、僕の考えた最強の仲良しグループ妄想話をおつでしたと。
はい、やりましたよ。なんだかんだで結局まあ全部読めと言われたから2時間半ぐらいかかった。このスピードで読んでも2時間半だから、普通に読んでたら3時間ぐらいはかかってるんだろうな。これ3時間以上かかってるかもしんねえな。で132、ここまであれだと笑えてくるなと。これ結構あれ有名な話なのかなこれ。でも結構そのなんだろう、最後の後書きの後書き込みがすごいんだけど、はい。ということで、疲れました。なんだかんだで11時近くになっちゃった。今日は聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみてくださいと。あとちょっとなんかさ、その一番初めに言ったんですけど、そのなんか動画、ゲーム配信の動画、あのはっきり言ってグダグダで、あの面白いかどうか全然わかりませんけど、ちょっとあのどうなんだろうな。でも怖い話のサイトに上げちゃうとまずいのかな。まあ全然怖い話じゃないんですけどね、やってんの。ちょっとまああれだったらいくつか上げてみても、 あとね画像はあの広いんですけどね、はい、あの画質は広いんですけど、ということで、まあちょっとこういうのもやってましたよっていうのがあるんで、はい、もしよかったらそれ上がったらね、もしよかったらということで、疲れました。はい、ありがとうございました。リクありがとうございました。ということで、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。それではこの辺で、おいじゃあバイバイ。